北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。ややマスター、今日も来ましたよ。
はいはい、いらっしゃい。
はい、ね、何ですか。まあ、最近ね、マスターのツイッター拝見してると、なんて言うんですか。まあ、いろいろとね、はい、はい、関心事があるようで、はい。
ツイートばっかりしてます。
は
い、うざいツイッターになってますね。
いやいやいや。まあ、ただ私もね、やっぱ表現をする、なりわいとするものとしてね、やっぱりこう、他人事では折れんのですよ。その、表現の自由、ということでね。はいはい、うん、まあ何ですか。ね、愛知の方で、なんかこうね、芸術祭ということで。
はいはい、
まあその中の一つの企画なんですよね。まあ全部。
トリエンナーレですか。
うんうんうん、はい。で、表現の不自由点なんていうね、まあちょっと過激なタイトルがついてましたけれども。
はいはい。
うん、まあいろいろね、他の、ね、なんていうんですか、そういう芸術祭とか展覧会で、まあ、いわゆる、まあ、出さないでくれとか中止になったような、
うん、
まあ、そういういわくつきのものを、まあ、集めましたよ、なんていう趣旨でね。
はい。
まあ、やってて、まあ、今日の来店日ベースで、今日の時点でですね、中止が決まったと。3日目ですか。うん。
はい。
ということで、まあ、それについてね、まあ、ツイッターあたりのネット論壇もね、カンカンガクガクということで、もう、何ですか、はい、こんなものはとんでもないっていう趣旨のね、声もやっぱ大きいですし、まあ、逆にその、なんて言うんですか、それをね、企画した芸術監督さんのやっぱり、態度というか物言いというかもね、火に油を注ぐようなことになってましてね。どうなんですか、マスター、この辺は、実際。
いや、まずですね、
うん、
その、表現の不自由点、まあ、今回その後っていうのがついてるんですけど、
はいはいはい、
毎回やってるらしくて、
うんうんうん、
で、どういうものなのかっていうのをね、
はいはい、
実際にその愛知トリエンナーレのホームページの先のね、その不自由点の、ページがあったんで、
うん、
それを見てみると、まあ、要は日本において言論と表現の自由が脅かされているのではないかという強い危機意識から、組織的検閲や忖度によって、で、表現の機会を奪われてしまった作品を集めということで2015年にやったらしいんです。
はいはいはい。
で、まあその時に題材にしたものが慰安婦だったり天皇と戦争だったり植民地支配だったり憲法9条だったり政権批判だったりしたらしい
ん
です。
うん。
で、でそれが当時いかにその排除されたのか、でその、まあ不許可になった理由とともに展示をしたと。で今回さらにそれをまあ、その後、どうなったかということと、あとは、まあ、2015年以降に、新たにその美術館なんかで、まあ、展示不許可になった作品を同様に、まあ、理由とともに展示をしますというものなんですよね。
はいはいはい。
うん。で、このページには書いてないんですけれども、まあ、他のページには、その、実際にその表現されている、まあ、まあ、簡単に言っちゃうと芸術ですよね。
うん。
で、それの、要は、イデオロギーについて、うんぬんということは、関係ないと。
うん。
で、あくまで、その表現をすることが、まあ、禁じられたり、その、まあ、やめさせられたり、というようなものを集めて、そういう表現というものに、ね、その、この世の中、一応憲法でね、
うん。
まあ、言論の自由だとか、表現の自由っていうのは、保障されているはずなのに、これだけのものが、その、不自由な扱いを受けています。っていうことを表す展示なんだ、みたいな。
うんうんうん。
うん。ことになってたようなんですよ。
はい。
ところが、実際に蓋を開けて見てみると、やはり慰安婦であるとか、
うん。
あとはその、昭和天皇のなんか、肖像を燃やしたものであったりとか、うんうんうん、どちらかというと、その、イデオロギー的に、その、うん、 左の方々が好むものばっかり。
そうなんだよね。だ本来、だから、そのね、本当に言葉通りの趣旨であるならば、
そうそうそう。
その、必ずしもその左寄りのね、リベラル寄りの表現に、まあ、偏るっていうのはやっぱりちょっとおかしな話で、
おかしいです。
逆に言えばね、右寄りだって様々な形があるわけですよ。こう、うん、多くの人が眉を潜めるような、ね。まあ、ネトウヨなんて言われる人たち、一部のね、そういう人たちが、まあ、物したものとか、それこそね、はいはい、うんうんうん、そういう表現だってやっぱありますよ。だからそういうものをね、もう等しく扱うんであれば、まあある程度、そのコンセプトの趣旨もわかるんだけれども、どうもそうではないらしいということなんですよね。
うん。そう。で、それでその、なんだ、これだけのものがその表現の自由というものを奪われているみたいな、言い草に持ってって言うんだけれども、それがどうしてもその、ね、イデオロギー関係ないですよって言ってるわけには、
そうですね。
その左の方々の、いわゆるリベラルと言われる方々のものばかりなので、
はいはいはい。
例えばそこに、まあ日本国内のものということに限定するとね、やはりその靖国に行って軍服姿でお参りするだとか、ね、あるわけじゃないですか。
ありますよね。
方はそれなりの表現をされるわけじゃないですか。うんうん、ね、旭日旗を持ってうんぬんとかね。
そうですよね。うん、
で、それだってそのいろんなところでいやそれはどうなのよって言って、うん、お前たちやめなさいみたいな、それこそ左の方々からいろんなことを言われてやめさせられたりとか。
うん、
ね、で、何でしたっけ？つい最近もなんかありましたよね。なんかその、働く車っていう本なの
か、はいはいはいはい、
おかしいとかね。
まああれなんかもね、まあまあ検閲みたいなものですからね、うん、言ってみ
る。だからそれだって不自由を被ってるわけですよ。
うんうんうん。
だからその表現の不自由というところにスポットを当てるのであれば、しかもそこにイデオロギーは関係ないなんていうことをおっしゃるのであれば、
そうですね、
やっぱりその展示物は右のものも左のものも、
うん、
もしくは右でも左でもない、例えばエログロとか、
うん
うん、いわゆるその、なんて言うんですか、不適切とか、よく言うじゃない。ね、そういうものも全部含めて展示をしないと。
そうなんですよね、だから。
おかしいんじゃないかと思うんですけど、ね。
あたかもね、リベラル寄りのものばかりが、こう、世間でオミットされているかのようなね、
うん、
印象を与えるのはどうなんだろうと。うん、その、いうことでね、
うん。
で、まあね、はっきり言いますけど、どちらかというと多分ね、マスターも私も、普段のものの考え方とかで言ったらね、まあ、どちらかと言われれば、リベラル寄りな部分はあると思うんですよ。
そうですね。うん、間違いなくそうです。
間違いなくそうなんですよ。
はい、
うん。ただ、その、まあ、これはね、右左に限って話じゃないんだけれども、その、まあ、特にね、いや、その、リベラル寄りの人たちの一部の人たちがね、こう、暴走してなんかこう、いろんなアクションを起こすっていう時に、いわゆるその、僕らみたいな、まあ、割かし自分の中では穏健だと思っているリベラル層みたいなのがあって、なんかそういう人、我々にとってみても、ちょっとそれはないだろうみたいな話がね、まあ最近富に字幕にすることが多いもんですから、なかなっていう、で、何ですか、脅迫とかいろいろね、抗議もあって、で、さらにそれを中止するっていうことになって、それもどうなんだみたいなところもあるしね、うん。
だから、
うん、なんていうの、そういう、まあ、はっきり言えば、ちょっとコンセプトを純粋に捉えるならば、正直言ってバランスを欠く展示内容にはなってるんだけれども、
うん、
じゃあそれも、まあ、含めて表現であると。
うん、
で、まあ、それも一つの多分、だから芸術監督さんがいらっしゃって、いろいろ考えて揃えたわけだから、まあ、それはそれで一つの形としてね、まあ、いろんな声はあるんだろうけれども、まあ、展示を継続するっていう選択肢もあったんだろうけれども、まあ、それもいろんな安全上の理由、
うん
ぬんっていうことで、こう、中止にするっていうね。なんと言うんですかね、この冗談とか皮肉でもないんだけれども、なんとも言えない、こう、後味の悪さというか。
だから、そこは、その、両面あるんですよ。
うん、
だから、こんな展示けしからん。そんなものは、今すぐ中止しろ。
うんうん、
っていうこともおかしいし。
そうそうそう、そこなのよ。
うん。うん。それは明らかにおかしいんです。うん、そう。それは相手のその、まあ、要は言論の自由とか表現の自由というのが、
そうそう。それを脅かしてるからね、逆にね。
そう。
うん。
で、それこそ、彼らの思うツボなんですよ。
そう、
ね。表現の不自由というものを展示してて、これだけの、その、要は、ね、
そうなのよ。うん。
やっぱり、ほらほら、やっぱり展示できないじゃないか、みたいな。
まあ、だから、ね。今頃、主催者側はね、ほくそんでるかもしれないわけですよ。大成功だと思ってるかもしれない。
だから、それはそれでダメなことなんですよ。
うん、そうなのよ、ね。
だけど、やってる側はやってる側で、
うん、
その、いや、なんと言われようと、
うん、
表現することは自由なんだから、俺たちはやり遂げるって嫌いんですよ。
そうなのよね。うん。
だけど、その、やる危険がどうのとかって
言って、そうそうそう。
結局やめてしまう。
まあ、はっきり言って行政側ですよ。行政側がもう止めに入って。うん、で、もうこれ幸いとね、こう、まあまあ、どういうね、過程があったかは知りませんけども、結果としては中止になった。で、まあ、彼らはもしかしたら危機として中止に追い込まれましたなんていうことをね、うん、言うのかもしれないけれども、やっぱりそれもそれで、表現というものを僕は軽んじているようにも思えるんですよね。うん、
だから、もしかしたら、最初からそれを織り込み済みで、
そうそうそう。
展示を始めたのかもしれない。
うん。
でも、そうなると、うん、それはもう芸術じゃないんですよ。
うん、そこだよね。
単純にそれはイデオロギーの、その、表現であって。
そうなんですよ。うん。
だからその、イデオロギー上、俺たちはこんなに迫害されてると。うん、ほらほら、やっぱり、今の政権は、うんぬん、みたいなことを結局言い出すわけじゃないですか。
でも、そうなってくると、やっぱりもう、もはや、やっていることというのは芸術祭でも何でもないんだよね。
それはもう芸術ではなく、単なる政治活動。
そうなんだよ。逆に言えば、もう、芸術を、まあ、完全にそのイデオロギーの具としてね、こう、逆に貶めていると言ってもいいかもしれない。
うん、だから、うん、そもそも、その表現の不自由点っていう始めた、そのきっかけ自体が、
うん、
本当に、その、要は、この世の中、いろいろ、生きづらいとか、生き苦しいとかあるじゃないですか、
うんうんうんうん。
で、そういうところでの不自由というものを扱って、もっと俺たち自由になりたいっていう気持ちで始めたものなのか、
うん、
それとも、もともと、イデオロギー的に、どちらかというと、後ろ指を刺されるような人たちが、俺たちこんなに辛い目に遭ってるんだから、お前ら少し、それを感じてくれよ、うん、みたいな感じで始めてるのかっていうところで、全然違ってきちゃう、
ね。そうなんですよね。だから、まあ、仮にもね、やはり、芸術祭として出展しているならば、その基本的なスタンスとして、こういうものを揃えましたと。でも、受け止める側のその、なんていうのかな、感性とか考え方っていうのは、あくまで受け手に委ねられるべきものであってね。うん。まあ、それを見てけしからんって眉を潜める人ももちろんいるでしょうし、まあ、そういう声が今回多いんだけれども、まあ、一方でね、あ、そうか、これだけのものが、表現として抑圧されてるんだな、ということで、まあ、ある種の一つそこで、こう、知見を得るような人ももしかしたらいるかもしれない。でも、そういうものっていうのは、千差万別で、その、あくまでその、捉え方の様々な形そのものに手を入れるっていうのはもうあってはならないわけですよね。その、あくまでそこは受け手の感覚なわけだから。だからね、なんでしょうね、こう、なかなかこう、そういうね、まあ今回は芸術祭っていうことだったんでちょっとこだわるんだけども、やっぱりね、その、どこか我々がね、そういう、まあ、美術とか芸術っていうものに触れるときにね、どこかのまだそういう未熟さがないかなってこともちょっと思ったりするので、そういうものに触れることについて、どこか成熟してない部分があって、だからこそこういうなんか、付け込まれるって言ったら言葉は悪いのかもしれないけれども、芸術の名を借りた何かみたいなものに踊らされてしまうんだな、僕らはってこともちょっと思ったりもしたんですよね。
あとね、うん、やっぱりその、さらにその、何芸術監督では何だか分かりませんけど、うんうんうん、まあ、金髪の彼ですよ。
はいはいはい。
彼が下手を打ったのはね、
うん、
その、当然こういうことをやれば、当然批判は出てくるわけですよ。
まあまあ、それは十分予想できることですよ、う
ん。で、批判も当然自由が保障されてるわけですよ。
うんうんうん。
批判すること自体はね。
そうですよ。うん。
で、その、批判している人に対して、 あれあれ、あなた方そんなこと言っちゃっていいんですか？僕の後ろにはこれだけの人がいますけど、これだけの人たちを敵に回しますよみたいなこと言っちゃったわけね。
あれはもうね、
本当に。それがね、その、芸術とか、その、うん、何、表現の自由とかそういうものを扱うにあたって、
うん、
これ以上かっこ悪いことはない。
いや、はっきり言えば、端的に言えばね、うん、ダサいのよ、その、その論理は。
こんなかっこ悪いことはない。
そう、ね。
で、
う
ん、やっぱり芸術って、最後は A かっこ C なんですよ。何でもそうだけど。
うん、いや、そうそうそうそう。もう最後はね、もう、うん、だから、そういう、本当に、意地とかが、みたいな。
そう、そう、かっこつけなんです、
う
ん、
かっこつけるっていう、ことに行き着くところはあるからね。
そうそう。なのに、うん、ね、なんか、俺のバックにはこんだけ、
そうそうそう。
すごい人がついてんだぞ、みたいなね、そんなす、ドラえもんのスネ夫じゃないんだから。
いや、本当にね、この令和の世の中において、これほど分かりやすい虎の胃を狩る狐があっただろうかと、いうところで、これはもうね、その、何ですか、表現の自由うんぬんの、そういうレベルの話ではなくてね、単純にかっこ悪いっていう、こう。
かっこ悪いっていうか、心底がっかり
します。まあ、そうですよね。うん。
そのなんかね、難しい偉そうなこと言ってんのは全部あそういうことねっていう。
うん、そうそう、なんかこうね、底が知れると言いますかね。うん、まあなんか随分ね、
うん、まあネット時代の長寿だかなんだか知りませんけど、いろんなね、うん、その、日曜日の朝の番組とかにも出たりしてますよ彼は。
はいはいはい。
あ、引っ張りだこでね。
うん、うん、
でなんか分かったような分かんないようなことテレビとかでもよく言ってますけど、
うん、
一枚皮をめくったら、あ、そういう人なのねっていうことで、
まあ化けの皮が剥がれたというところですかね。
イデオロギーとはまた別に、その人の主義主張とは全く別なところでね、
うんうん、
もう心底がっかりしましたね。
まあなんでしょうね、こういろいろとね、まあ、思うところがあるんですけども。まあ、ちょっと今日ね、枕が長くなっちゃったんですけど。
はいはいはい、
まあ、今日のね、本編ではね、そんな、交渉の話は全然出てこないんですけれども。
でも、この表現の自由。
まあ、そこなんですよ。の話もちょっと出てくるのかもしれない。まあ、予告しておりましたようにね、まあ、今日は私のちょっと仕事に関わる話なんですけれども。まあ、ちょっとね、エロゲの作り方あれこれということ。まあ、あくまでね、一つの例ということで聞いていただければと思うんですが、案外知られているようで知られていない、そんなエロゲ制作現場の話をね、まあ、極力具体名を出さずに、あくまで一例としてですね、聞いていただければと思っておりますので、本日のマスター、よろしくお願いをいたします。
はい。よろしくお願いいたします。実は発案者は僕です。
それ、定期的になんか言うよね。はい、それではね、本日は、はい、エロゲの作り方その一例としてということで、まあね、さっきも枕の最後にマスター喋ってましたけど、はい、まあ案外盲点というかね、こんだけ長く愚者球やってますけど、まあマスターからね、うん、そんな話してみたらどうって言われて、ああそういえばこうちょくちょくね、実は、そういう各家が、まあ、シナリオ、エロゲのシナリオを書く仕事をしてるっていうことで、みたいなことで、まあ、質問をいただくこともありましたし、
はい、
まあ、そういう関連付けた話をね、したこともあったので、まあ、ちょっと意外な盲点は盲点だったんですけれども、ちょっと一回ね、
はいはい、
まとめて、喋る機会があってもいいのかなということで、うん。で、まあ、何ですかね、こう、まあ、どんな業界もそうかもしれませんけれども、まあ、特にもこう、やっぱアダルト方面の業界っていうのはなかなかこう、わかる人にはわかるんだけど、わからない人にはさっぱりわからんみたいなところがね。まあ、あるかなとは思うんですよね。うんで、やっぱりね、こう、ま、なんて、一般向けのそういうコンシューマーゲームの開発とかとは本当にもう似て非なる世界の話なんですよね。うん。で、まあ、まずね、こう、未だにエロゲってあるんですかみたいなこと言われることもあるわけですよ。もう、そもそも。
そうですか。
うん。もう、なんて、
だって、うん、ね、形こそ変われど、ね、それこそほら、DS DMM
系。まあそうです。う
ん、とかね、あれだって18禁の方あったりするじゃないですか。
うん、そうなんですよ。で、ね。まだもだから、そういう人はよっぽど普段お堅いネット生活を送ってらっしゃるのかなとかね、勘ぐりたくもなるんですが、まあ、未だにね、こう、毎週ちゃんと新作はリリースされる、現役のジャンルであるってことをまず申し上げておきたいわけですよ。
あ、毎週レベルですか？
うん、もう毎週ですよ。毎週。
すごいですね。
うん、うん。だから、例えば、その、フルプライスのものだって毎週出てますよ。うん。
うん、
例えば。
ちなみにフルプライスというと大体9000いくら
と。そうですね。大体8000円から9000円レベルですよ。
はいはいはい。
だからまあ、何ですか。今のコンシューマーゲームと比べても、まあ単価は高いですよね。うん。
うん、
まあまあ、いろいろとね、後で話しますけど、そこにいろんな特典がついてきたりするんですけれども。うん。あとはまあ、5、6000ぐらいのミドルプライスから、まあ、大体2、3000ぐらいをロープライスって言ったりするのかな。2000円切ったりするのもありますけどもね。うん。
はい、
で、様々なそういう、まあ、作品群は毎週、もうね、数限りなくというといい薬かもしれませんけれども。はい。
はい、
リリースされますし。まあ、ですからね。まあ、私みたいにこうやって、だから、ちゃんとおまんま食える、なんとかその業界で、はい、人も何人もいますのでね。まあ、まずはそういう、はい、なんていうんですかね。もう、本当にこう、なかなかね、全貌が見えないから伝わりづらいんですけれども、ちゃんとこう産業として成り立っているジャンルであるということは最初にね、言っておきたいんです。特にだからそういう珍しい仕事じゃないんですよ、そういう、こう。
うん。ね。それなりに業界として発達しているよっていう。
うん。そうなんです、そうなんです。うん。で、まあ、どうしてもね、アダルトゆえの分かりにくさも分かるんですよ。はいはい、例えば一番分かりやすいのは、その、会社名とブランド名が大体違うっていうことがありますよね。だから例えば一般ゲームだったらバンダイナムコだったらバンダイナムコだし、ブランドもね、うんうんうん、セガサミだったらセガサミみたいな感じで、こうまあ大体こうブランド名と会社名一緒じゃないですか、こう一般ゲームの場合はね、そうそう、カプコンだったらカプコンみたいな。だけどまあね、これはまあエロゲ業界の伝統と言いますか、会社名とブランド名がまず一致しないんですよね、こう。例えばアトリエ家具屋さんだったら、株式会社アステック21っていうね会社がまあ、実は、持ってるブランドなんですけれども、まああとはね、墓着物でおなじみのキリなんかもね、これは有名かもしれませんけど、ビジュアルアーツっていう会社の持ってるブランドって言ったように、まあだいたいこう会社名とブランドが違うと。で、会社の方のまあ認知度っていうか、その知名度っていうのはまあ正直かなりのまあ、エロゲマニアでもないと、まあ、普通はピンとこないかなっていう感じがあるんですよね。
どういうわけか、
うん、
エッチなビデオもなんかそういう感じじゃないですか。
あ、そうそうそうそう、そう、アダルトビデオの世界もそうなのよね。うん。
なんかこう、レーベルがあって、
そうそうそうそう。
で、その会社とは別にレーベルがあって、うん、そこのレーベルはこう、何々専門みたいな。
そうなんです。
ジャンル分けごとにレーベルがあってみたいな。うん、感じがありますよね。
ありますね。だから、そういう意味で見ると、やっぱソフトオンデマンドと結構画期的だったんですよね。あそこは会社名とブランド名がまあ一致してましたから。
はいはい。
ね。で、何ですか、社長が出てきて。ね。マネーの虎とかもありましたけども、ああいう、そうそうそうそう。ああいうなんていうの、経営陣の顔が見える、こう、AV メーカーってのはやっぱり、それ自体がね、なかなかこう、新鮮味もあったんですけれども。はい、まあ、どうしてもね、なんですかね、こう結構今最近のブランド名なんか見ててもね、ちょっとこう恥ずかしいようなものもあったりしますしね。あるいはやっぱりこうなんですかね、いろいろと会社名とブランド名を分けると、確かにね、何かとこうエロゲの場合はこう便がいいというところもあったりしますよね。
やっぱりあれですか、こうジャンルごとにみたいな。
うんうん、それはね、そうなんですよ。だからそのいわゆるそういうまあブランドってまあ言いますけども。ごとに、もうしっかりこう、なんていうの、ブランドごとの個性というのが確立していて、まあ、要は、あそこのブランドだったら、また今回も、あれだろう、みたいな、そういうものがもう、ルールとして出来上がってるっていうことなんですよね。うん。だから、まあ、いろいろ人によって性癖は様々ですけれどね。まあ、どちらかというと、こうね、熟女向けの、そういう濃厚なやつが好きなんだって人は、やっぱそういうブランドがやっぱあるわけだし、あるいはこう、ね。
買う側にしてもありがたいよね。
そうそうそうそう。 ハーレムものが好きだったら、あそこのブランドだったらきっと今回もハーレムものだろうみたいな形で、
はいはいはい、
こう、当たりをつけられるといったような、まあ、便の良さがある。で、この辺はまあ、もしかしたらちょっとね、そういうアダルトビデオの、まあ、ブランドに近いものがあるかもしれませんね。あれもかなりこう、まあ、よっぽどの大手でない限りはね、どちらかというと最近はジャンルごとに細かくレーベルを分ける流れになってますんでね。うん。
はい。
で、まあちょっとね、前置きが長くなってしまったんですけれども、はいはい、まあ、最初にね、こう、なんですかね、まあ、現代のアダルトゲームの事情についてね、ちょっとお話をさせていただきますと、まあ、例えば一般ゲームの物差しで見ると相当まあ言い方あれですけど歪んでるかなとは思うんですよね。
歪んでる。
うん、はいはい。例えばまあゲームシステムっていう部分に光を当てた場合はやっぱり9割アドベンチャーですよ。もう昔ながらの。
ああまあそうですね。
うんうんうん。いわゆるこうなんていうんですかね。こうまあキャラクターの立ち絵があって下にこうセリフとかこうナレーション部分が流れるような窓があってというようなまあまあときメモスタイルって言うとときメモの人に怒られるかもしれませんけどもまあああいうまあアドベンチャーゲームがやっぱ9割ぐらいですよね。で意欲のあるねメーカーなんかはそれこそ RPG とかシミュレーションとかもまあアクションとかもありますけれどもまあ1割2割といったところじゃないかなっていうイメージですね。うん、
まあそれはどうしてもなんていうかな、その、ユーザー側が求める、その、いわゆるご褒美としての、
うん、
そういうシーンであったり、絵であったり、っていうものを手に入れるのに、
うん、
やっぱり、その、ユーザーごとの、その、プレイスキルみたいなので、
うんうんうん、
そこまでたどり着ける人と、たどり着けない人がいるんじゃ、やっぱり、
困る
わけで、
うん、
だから、誰がやっても、まあ何回かの試行錯誤あるにしろ、誰がやっても最終的にはゴールまでたどり着けるっていうゲームっていうことで考えると、やっぱりアドベンチャーっていうのが一番。
そうなんですよね。
まあ無難って言えば無難、
ね。まあ言い方はあるかもしれないけど、フェアかもしれませんよね。
だ
そういうゲームスキルによって、もう、アクションゲームが得意な A 君は CG をコンプリートできたけど、アクションゲームが苦手な B 君は50枚しか CD が、CG が集まりませんでしたみたいな。そういうことはやっぱあんまりあっちゃいけない。うん。
それやるとクソゲー扱いされちゃう、ね。
そうそうそう。本当にもうドクソゲー扱いになりますから。だから、やっぱりそういう、なんていう、機械がまず均等に、こう、あまりこう、ゲーム的なテクニックを必要としないっていうのは、まあ、一つアドベンチャーゲームの、まあ、メリットなのかもしれないですよね。うん。
はいはい。
で、あとはやっぱりその、ゲームの根幹を、やっぱりこう、アドベンチャーゲームっていうのは、シナリオが担ってるっていうところがね。
う
ん。
そうですね。
ありますね、はい。で、だからこそ、私みたいな仕事が成り立つっていうところもあるんですけれども、まあ、この辺もね、後でちょっと詳しく話はしたいと思います。で、さっきもちょっと言いましたけど、もうアダルトゲームブランドっていうのがもうすっかりね、細分化してまして、で、まあ、そのブランドがね、一貫して、まあ、大体、まあ、原画師さんとか原画家さんって言いますけども、そういう一人から数名のイラストレーターを、まあ、そのブランドが、まあ、ずーっと基本的には起用するんですよ。だから、その、なんていうのかな、こう、ビジュアル的にもブランドのカラーがはっきりするっていうことがありますよね。うん。
なるほど。
はい、で、まあ、よく、原画師買いとか、ね、原画買いとかシナリオ買いって言ったりするんですけど、
うん、
あの原画師の先生が書いてるからこれ買うっていうのが、まあ、かなり今は多いんですよね、もう。だからそういうご指名というか。で、あの原画家さんは今あのブランドで担当してるから、僕はあのブランドの新作が出たら、もう何でも買うよみたいな。そういう、ま、エロゲファンって一定数やっぱいらっしゃるわけですよね。うん。
はい。
で、まあ、一つのブランドがだからそういう複数のジャンルのエロゲー開発することって今ではかなり稀な方になってきてましてね。うん。で、まあ何度も言ってますけど、ブランド名がまあそのジャンルの代名詞になるってことはまあよくあるのかなと思います。
なるほど。
うん。で、まああとはその売り上げですよね。まあ今はね、もう1万本いけばもう大ヒットって言っていいんじゃないですかね。ちょっと寂しい話なんですけどね。90年代後半から、まあちょっとしたブーム、エロゲブームがあって、2000年代の前半ぐらいはもう、エロゲ出せばまず1万本はいくだろうっていう時代が確かにあったんですよ。 うんうん。一万本売れて当たり前なんていう時代があったんだけれども。まあ今はもうエロゲの市場が、そのものはね、やっぱ縮小化してますし、あともう一つ、あるのが、一般ゲームなんだけども、ビジュアルがエロいとか、こうね、際どい、お姉ちゃんに際どい格好させたりとかっていう、そう、萌えゲーっていう、ヒエロの萌えゲーみたいな、そういう中間的なものがもう、こう、大きくなってきて、いわゆるそういうもう、濡れ場描写がある、あるいは局部のそういう、描写がある、いわゆるこう、ソフリに通さなきゃいけないようなエロゲーっていうのはやっぱりこう、どんどんどんどんシュリンクしてるっていうところがありますよね。うん。
なるほどね。
うん。だから、そうですね。まあ、僕がお付き合いしている会社さんですと、まあ、最初、5000すります。5000プレスしますとか言うと、おぉ、決まってますね、とかっていう。
あ、5000でそう。
5000でも結構頑張ってますねっていう感じですね。で、下手すと2、3000っていうレベルありますんでね。商業エロゲでも。うん。下手すりゃ、そこそこのなんか同人ソフトにも多分、負けるんじゃないかなっていう。でも、うん。驚かないですけどね。初期3000、2000レベルで、もう、
そうですか。
割と当たり前っちゃ当たり前になってきます
よ。だってさ、例えば3000としてさ、
うん。
それを、47都道府県で割るとするとですよ。
うん。純粋にね。
だって、うん、都道府県、1都道府県あたり100本いかない。
いかない。
60いくつ。
そうそうそうそう。
ってことですよね。
そうですよ。そういうことなんですよ。
なるほどね、
もう、本当にね。いやー。
洗濯叩いちゃいましたけど。
だから、非常にお寒い状況にはなる。まあ、もちろんね、こう、じわじわ売れてね、こう、追加プレスするってこともありますよ。ね。で、
それはね。
だから、ね、後からじわじわ売れ出して、まあ、1万、いったとかね、2万いったってなれば、まあ、それはすごいいい話なんだけれども、まあ、まあ、残念ながらあんまりそういうケースって多くないっていうところですよね。で、なんていうのかな、エロゲ業界も結構そういうのを、正直こう、是としているところがあると言ったら、まあ、言い過ぎなのかもしれませんけども。
是としてる。
とですね、なんと言っていいのかな。あんまりこう、まあ、例えば、コピーガードとか、そういう、インターネット認証みたいなものに、あんまりこうお金かけないんですよね。だから簡単に破られちゃうような、結局、ガードしかかけてない場合がほとんどなんですよね。簡単にリッピングできちゃうみたいな。で、まあ、正直ね、コストはかかるんですよね。どうしてもそういう、ネット暗証化に認証とか、まあ、そういうのをやってくれる会社があるんですけども、固定コストがかかってしまうわけで、そう管理。
サーバー維持しなきゃいけない。
そうそうそうそう、そうなんですよ。そうなるとね、なかなかこう、経営基盤的に脆弱な会社だったりすると、そこまでのコストをかけて、コピーガードや暗証化に認証をつけるかというと、やらないっていうね。だからそういう、なんていうのかな、そういうところのちょっとこう、意識が、まあ、なかなかこう、一般コンシューマーゲームほど、ないっていう。あとはまあ、もう一つの要因としては、未だにこう、媒体として、未だにこう DVD のこのディスクというのがね、こう、大手を振って歩いてるという、この、今やね、こう、クラウドだ、ダウンロードだって言ってるときに、まだまだこうね、円盤頑張ってますの世界ですので、どうしてもなかなかそうなると物理的なリッピングっていうの。で、もう悲しい話ですけど、新作発表して1週間後にはなんかネットに転がってるみたいなね。全部 CG が上がってるみたいなこともまあまあよくあることでね。まあそうなればまあなかなかこうじわじわ売れるなんていうことはね、こう正直こう現実的ではないっていう。ところも、まあ、大手さんとか別ですよ。割と、しっかりしてるところは、もうきっちり、ちゃんとこう、ネット認証かけて、やる、きっちり管理してるところもあるんだけれども、まあ、そういうところは全てではないっていうところですよね。で、まあ、ね、まあ、今日は、作り方っていうことで話をしてるんで、まあ、じゃあちょっと大まかな流れ的なね、 話を、まあ、します。で、僕は今は、フリーなんです。はい、基本的にフリーランスで、まあ、そういう受注を受けて、まあ、作るという形なんですよ。で、最初に喋りますけど、多分、僕の体感ですけど、アダルトゲームにおけるシナリオライターって、多分ね、7-3 ぐらいでフリーの人かなっていう印象です。
フリーが7ってことですか？
あんまりこう、社内にいてシナリオ書きます。いや、いるんですよ。もちろんいるんだけれども、そんな多くないかなという感じです。
なるほど。
まあ、これちょっと後でもう少し詳しく話をするんですけど、
はい、はい。
まあ、まず、もちろんどんな作品であれ、まず企画がありますよね。で、企画会議があるんですけど、いわゆる、その、例えば、エロゲでクレジットされるシナリオとか脚本っていうところに誰それって、まあ、入ってきますけども、これって、大体の場合、ディレクターだったりするんですよ。
こ
う。で、このディレクターさんっていうのはまず、まあ、大体、まあ、その、会社にいてね。で、その人がまあ、こう、大体のこう、今度はこういう感じのものを作ろうっていう方向性を大体示してくるんですよね。
はいはい。
で、まあだから、なんていうのかな、こう、メインシナリオみたいな感じで、こう、バンと出てくる人が、まあ実はディレクターだったってことがよくありますね。で、だから、一言一句書いてるわけじゃないんですね、そういう人がね。でも、全体的な大きなその物語のグランドデザインとかはこうやってらっしゃると。で、まあ、社内に、例えばライターさん抱えてる会社だったりとか、あるいは原画師さんがいらっしゃる場合は、この時点でもう関わってきます。もう企画会議の時点でね。で、そうですね。で、まあ、私なんかは、大体、半分仲のいいというか、随分やらせてもらってるところだと企画から入れてもらったりもしてますけれども。
なるほど。すいません。
はいはい。
このね、企画が立ち上がりますよね。
はいはいはい、はい。
なんかこう作りましょうって。その、しょっぱなの、コアのメンバーって、こう何人ぐらいから始めるもんですか？
いやー、これはね、本当に会社によってまちまちなんですけど。
ああ、そうかそうか。
いや、でもここはね、個性が現れますよね。だから、社長さんがもうトップダウンでやるっていうところも結構あります。ちっちゃい会社だと。それこそ、社員さんが4、5人っていう会社もあるんですよ、割と。
そっかそっかそっか。
そういうとこだと、もう純粋にね、社長さんが、どっか他のエロゲ会社で働いてて、それこそディレクターやってて、独立したっていうパターンも結構あるんですよね。
なるほどね。
だから、俺が作りたいものをこの会社でやるんだっていうところは、もう社長がもうトップダウンでガンと出してきますし、まあ逆に、その、社長さんが完全にマネージャータイプで全然口出してこないと。で、ディレクターさんがいて、で、サブがいて、で、まあ、あとはそうですね、ライターさんとかメインライターさんとかイラストレーターさん、4、5人で揉んで揉んでっていうところも、やっぱあります、
なるほど。
面白いところはね、募集したりしますよね。逆に我々フリーに、今度こんな感じのやつやりたいんですけど、なんか、面白そうな話できないですかみたいな感じで、逆に振ってくることもあります。はい。
はい、はい、はい。
だからまあ、ちょっとした公募というかね。それでまあ採用されれば、まあね、そこでお仕事ができるわけなんで。だからまあ、なんていう、公害みたいなものはこっちも出したりすることはありますね。こんな感じのどうすかって感じで、はいはい。で、社内ライターがね、少ないのには、いくつか多分理由があって、まずはね、お給料が安いっていうね。フリー、いや、これはね、確実に言えるんですけど、フリーの方が多分儲かる。
あ、そう。
儲かってると思います。まあ、安定性は確かないですよ。まあ、だけど、やっぱエロゲーの会社ってこう、コンスタントに、常に自社のエロゲー出せるかっていうと、案外そうじゃないんですよね。結構、つなぎの仕事みたいなのが入ったりして。
なるほど。
例えば、そうですね、他の会社の、やっぱり、下請けなんかする場合も。
あ、ヘルプ
ヘルプ入ることもやっぱりありますし、はいはい、まあ、ね、会社によってはそれこそスマホゲーなんかをね、こう、もう一方で開発してたりなんかしてっていうようなことで。
大きい会社みたいに、その、スタッフの1から10までは全て内製で、
ああ、そうそうそうそう。
丸が替えしてるところだったら、いいかもしれないけど、そうじゃないところだと、
そうなんですよ。
足りないところは例えばアウトソーシングしたりとか、そうそうそう。そういうことが当然出てくるからってことですよね。
そうです、そうです。だから、コンスタントに、その、シナリオライターが活躍できる仕事環境であればいいんでしょうけども、必ずしもやっぱそうじゃないんですよね。だから、はい、一つの会社のスタイルとして、その、幹になる部分は、ちゃんと常駐のスタッフ抱えるけども、う
ん、もちろんね。
うん。だけども、そういう、やっぱライターとか原画師さんは、やっぱ、外注でというか、そういう、場合がやっぱ多い。うん。だから、本当のことはね、まあ、全部丸がかりしてやってるところありますよ。でも、全体の2、3割ぐらいなんじゃないかなっていう印象です。うん。
まあ、でも、あれだよね。すごく、冷たい見方をすると、うん、例えば、ライターさんとかイラストレーターさんを丸がかりするよりも、
うん、
その、要は、フリーランスの人とかと契約を結んで、つないでおいた方が、うんうん、例えば、うんその、例えばシナリオが悪かったとか、
はいはいはい、
例えば絵が悪かったっていうことで、うんうんうん、あんまりその人気が出なかった場合、
うん、
じゃあ次回作は別の人で。
そうそうそうそう。そうなんですよ。だからその辺のリスクヘッジはやっぱあるんでしょう。向こうとして見てもね。ね。うん。だからあんまりこうね、そういう、まあ、私なんかまあ自覚的に言いますけど末端の仕事してるって自覚があるんで、そういう仕事してる人間はあんまり抱えたくないっていうのはあると思いますね。で、まあ、そんな感じで企画があって、で、企画から入らせてもらうこともあるし、まあ、発注いただく場合もあるんですけれどもね。うん。で、まあ、そうですね。で、じゃあ発注でどういうところに、じゃあ会社は発注回すかっていうと、まあ一つはシナリオですよね。で、シナリオはまあ私なんかがまあ受けます。で、これも会社によってまちまちです。プロットから書いてくれっていうところもあります。もう。うんうん。で、だからそういう 大きな物語のそういう構造から作ってくれと。っていうところもあれば、プロットはできてますと。で、だいたい何キロバイトで書いてくれと。あ、キロバイト単位でだいたい来るんですよね。何キロバイトぐらいで作ってくれみたいな感じで依頼が来る場合もありますし、それこそメインは他でやってますんで、サブでちょっと入ってくれっていう場合もある。これは本当まちまちですね。うん。だから、メインのシナリオライターさんの、まあ、ゴーストライターってわけじゃないけれども、ちょっとこう間を埋めるような形で、ちょっとお願いします、みたいな。
前にね、
うん、
それこそ富安健一郎さんに来ていただいて、
はいはいはい。
コンセプトアートの話を、
ああ、
いろいろ教えていただいて、
そうでしたね。はいはいはい。
で、そういう感じで、うん、その、まあ、もちろん富安さんにお願いするってことなんですけども、そういうふうに、その、まあ、最初の段階で、このゲームに関してはこういうコンセプトでこういう風に行きましょうみたいなのっていうのは、やっぱりディレクターさんがやる感じになるのか、う
ん、ディレクターさんがやりますね、
うん。なるほどね。
うん。ですから、コンセプトアートなんてのはもう、あの時も喋ったかと思うんですけど、夢のまた夢ですね。
なるほどね。
うん。いや、メインヒロインの、その一枚絵があるだけでも、おおって思いますもん。すげえ準備してんなっていう。
なるほどね。
そういうレベルですね。うん。
なるほど。
そうそうそう。だからまあ、線画レベルでもらうことが一番多いかな。あんま、色付けもあんまり入ってないような、こんな感じの女の子で、みたいなのはありますけどね。
うん。ほんそうなるとね、うん、ごめんね。話の腰をちょっと。
いやいやいや、どうぞどうぞ。
ちょっとその富谷さんとお話をした時のことを思い出してるんだけど、うんうんうん、コンセプトアートっていうのをちゃんと作ると、まああれは映画とかの話だったけど、
はいはいはい。
その、コンセプトが一回できると、スタッフみんなが同じ方向を見てどんどんその先進んでいけるみたいな話があったと思うんだけど。
う
ん、
そうでしたね。
そうなると、うん、やっぱりその辺がどうしてもその小さい範囲でやってるから、
うん、
その最初の段階でのそのコンセプトのこう固めみたいなのっていうのが、ちょっと緩かったりして、
うんうんうんはい、
始まってみると、ちょっとその、例えばディレクターさんが思ってた方向性と違う方向にゲームができちゃうなっていうことも、もしかしたらあるのかなーなんてちょっと今思ったんですけど、
ね、もうね、しょっちゅうです。もう。もうそれはね、しょっちゅう、もう、思ってたんと違うっていうのは、もうね、うん、日常茶飯事ですね。もうこれは。
あ、そうですか。
うん。何年やっててもね、これはある。
うん。なるほどね。
もうね、今更こっちもね、うん、一時がっかりしてる暇がないっていうレベルでありますね。い
や、これ、その辺はあるわけだ。
だから、いや、本当はだから、理想を言えば、もうちょっとだから、その本当コンセプトアートの話の時に出ましたけど、最初にちゃんとそういうすり合わせをしてれば、確率減らせると思うんですよ。もっと打率上がると思うんですよ。
うん、
思ってたんと違うはね、もっと減らせるんだけど、これはね、何ですかね、業界の悪臭とまでは言いませんけれども、あうんの呼吸なんですよ、そこは。こう、その、
でもね、うん、まあ。それがね、全部悪い方向に行くとは限らないけどね。
だから、結局、まあ、私に仕事をお願いする人は、私がどういうゲームやってきたか、関わってきたかって、もちろん知ってるわけですよ。
はいはい。
あの人だったら、あの雰囲気でできるだろうって、こう、うん、ディレクターもなんとなくこう、そういうのを期待して投げてるんですよ。で、こっちも、うん、もうディレクターさんがどういう過去にどういう作品やってたかっていうのは、まあ、まあ、初めてお付き合いする人はもういろいろリサーチしますし、まあ、あうん、そこ長くお付き合いしてる人はそれこそあうんの呼吸で、まあ、あの人だったらこういう感じ好きなんだろうな、みたいな。そういう、本当になんかこう、大変、柔軟な部分でですね、そこはですね、折り上げていくという、まあ、恥ずかしい話で。
ぶっちゃけ、例えば、閣下がじゃあ、うん、例えば何年にやった、何々みたいな感じで、みたいな、
ああ、もう、
あるわけ。
あるあるあるある。
あの
時のあれ僕好きなんですよね、みたいな、そういうなんかね。
あんな感じで、みたいな。
そうそうそう、それはね、よくあります。うん。
あんな感じだけど、ちょっとラストのとこはそうじゃなくて。
そうそうそう。あんな感じなんですけど、今回学園ものなんでとか、今回は SF チックで行きたいんですよみたいな。だからやっぱりね、これが成立するのは結局多分ある程度エロゲーの世界の方法論っていうのが、まあある程度パターン化してるからだとは思うんですよ。それは。
いや、うん、でもなんとなくイメージつかめます。
うんうんうんうん、そういう感じなんですよ。だからここはね、まあ話しててちょっと情けなるなくなる部分ではあるんだけれども、
いやいやいや、まあそれはね。
まあ実際でもしょうがない。そこに対して何かこう異議申し立てができるようなものでもないのでね。うん。で、やっぱりいただいたお仕事はね、うん、なんとか。ね、意に沿うように仕上げたいっていうこっちのあれもあるんで、はい。で、まあ、いただきます。で、あとじゃあ、はい、メーカーはどういう人に仕事を投げるかっていうのは、まあ、原画ですよね。これは。
はいはい、
まあ、これは原画師さん。まあ、社内で抱えてる場合も多いですし、まあ、これも外注する場合もよくあります。で、はい、サウンドですね。BGM 周り。これはね、はい、案外持ってたりしますね。
こ
う
中で。
中で。うん。割合としてはシナリオ原画よりは多分社内率高いかな。という気はしますね。理由はよくわかんないんです。理由はよくわかんないんだけど。
まあ、あれだよね、うん。正直、例えばツイッター見てても、うん、例えばイラストレ、フリーのイラストレーターでそうお仕事募集してます、うんうんうん、みたいな人って結構見るけど。
そうそう。
そのフリーの例えばサウンドコンポーザーです、うんうん、曲作りますっていう人は正直あんまり見ないかもしれない。
まあそうですよね。まあ、確かにツイッターっていう媒体のバイアスはかかってると思いますよ。やっぱり絵とかはね、
うん、そうね、うん。ツイッターはやっぱり絵の方がね。
うんうんうん。っていうのあるかもしれないけど、案外やっぱ BGM はね、うん、不思議とそういう会社でちゃんと社員で抱えてたりする場合が多いですね。なんだろうな。やっぱ一つはね、初期投資が高いっていうのがあるのかもしれないです。やっぱ機材揃えるのに非常にお金がかかるんですよね。多分我々シナリオとか原画の人と比べても多分桁が一つか二つ違うと思うんですよ。そういう事情もあるのかもしれないですね。うん。あとはまあ最近の流れだと、そういうサウンド BGM 周りと別にメインになるテーマを誰かアーティストの方にお願いするっていうのを別枠で設ける場合が多いですね。うん。多分ギャラの関係だと思いますけどもね。だからサウンドとメイン曲のそういう、なんか窓口というか部門を分ける場合が多いですね。まあ同じところがね、人が担当する場合もありますけどね。最近はやっぱりこう、ね、不思議なもん、不思議なもんって言ったらちょっと失礼ですね。そういうアダルトゲームの世界でやっぱり、すごいこう名のあるやっぱアーティストの人ってやっぱいるのよね。こう。
まあいるでしょうね。
で、結構大きいんですよ。あの人が今回メイン歌ってるから買うっていうのもあるんで、もろにやっぱりだから、直結するんです、売り上げに。そのメインテーマ誰が歌うか、誰が、どのアーティストが担当するのかっていうところで、だからね、やっぱ人気の人ってやっぱいるんですよね。だからそういう人はね、なかなか実は、オファスの大変だったりすることもよくあります。今ちょっと、
できませんと。言える飛行機雲でしたっけ？
随分古い話を出しますけれども。そうそう、だから、やっぱりね、ディレクターさんとしては、やっぱり自分の思い描いているやっぱコンセプトがあって、やっぱそれにしっくりくる人をね、用意したいって あるでしょうから、うん、ここがやっぱこだわるところだと思うんですよね。うん。あとは、まあ、そうですね。よっぽどの、なんていうんですか、全くのボイスが入ってない、まあ、ゲームもありますけど、まあ、あとは声優さんとかもやっぱりオファーかけますよね。うん。で、
これはオーディションではなく、
オーディションはね、
さすがにない。
いや、経験はありますよ。経験はあるけど、あんまないですね。よっぽどの、なんか、本当のドメジャータイトルとかだったら、聞いたことはあるけど、まあ、そこ待って、多分、ないですね。
その、やりたい人っていうのはどうやってそのメーカーさん
とですね、まあ、いくつかパターンがあるんですけど、多いのは、その、いわゆる、契約している事務所さんからリストみたいなものをもらうんですよ。で、
サンプルもらってみ
たいな。そうそう。はい、で、やっぱアダルト OK、アダルト NG っていうのがありますし、あとは、多いのはやっぱり名義が違う。ね。で、これもね、名探偵がいるんですよね、ネットの世界にはね。某メジャーアニメであの声を当ててる〇〇さん、実はアダルトアニメのあの〇〇さん、あのエロゲの〇〇さん、同一人物じゃないみたいな。
よし、アイマスの話はやめよう。
いやいやいや。まあまあ、あの人はもういいじゃないですか、ドメジャータイトルやってるんですから、エロゲの世界でも。はいはい、まあ、そういうね、声紋鑑定士みたいな人もいますけど、まあまあまあ、そういうリストアップされた人の中からこう、お願いをしてっていうことが多いですかね。で、まあ本当はね、こだわればキリがないんでしょうけれども、あんまりこう、個々の絡みみたいなもので決めないですよね。こう、もう基本的にはもうキャラクターごとのもう単品でお願いをする形になります。なんでかっていうと、一緒に収録しないんですよ、ほとんど。だいたいもうね、別撮りです。もう、うん。だから、どうしても声優さんのアテレコっていうと、こう、3人ぐらいこうね、こう、なんか、一つのスタジオにいて、ね、っていうなんかよくあるじゃないですか。ああいう感じではほとんどないんですよね、エロゲの場合はね。うん。だいたいもう別撮りで皆さん撮っていただいて、後で合わせる場合がほとんどなので、だから、あんまりそういう、なんていうかな。この人だったらこの人の組み合わせが、みたいな、そういうチョイスで選ぶことっていうのはあんまりないかもしれないです。ちょっとね、その辺は僕あんまり詳しくないんで、あれですけども、そんなところがありますかね。
はい、
で、まあ、実際にじゃあ、シナリオ書きますと、っていう執筆ってことになるんですけれども、まあ、やっぱりね、分岐とか、ゲーム的な仕掛けみたいなものが、まあもちろんゲームなんでね、ある場合はやっぱりディレクターと密に連絡を取って、どうしましょうかっていうことはありますね。
その辺の、例えばその、まあ例えば分岐だったりとか、よくほら、シナリオが分岐するやつってあるじゃないですか。
ありますね。よくあります。
マルチシナリオというか、マルチエンジンというか、その辺の設計っていうのはやっぱディレクターさんな
の？そこはディレクターさんにやってもらわないと、困っちゃいます。我々ではやっぱりできない。じゃないと。
筋道は決まっていて、
そう。
例えば、女の子が A さん、B さん、C さんで、A さんは例えばエンディングが、1,2,3 って3つあります。
そう。
で、その分岐は、分岐のそのフラグとなるのはこういう出来事です。みたいなところまではディレクターさんの方で決めるわけだ。
そうですね。だから、A 子、B 子、C 子がいて、いや、B 子はルートによって死ぬんですっていうような場合とかは、だから、どの時系列でまで B 子が生きていて、で、こっから先は B 子が生きている場合のセリフと死んでいる場合のセリフみたいな感じで、その辺は結構細かくディレクションしてもらわないと、やっぱ書けないかなっていうところはあるんで、ま、その、ディレクター兼メインシナリオライターみたいな人は全部その辺やっちゃうんでしょうけれども、まあ、普通はあんまりないかなっていうところですね。そう。大体多分別の人に割り振るんだと思います。で、僕らも、そういうの慣れてはいるので一応、なかなか普通にね、一本道の脚本書く人は多分戸惑うと思うんですけど、一応私どもはそのなんかベンツみたいなものをいただいたりするので、で、ああ、なるほどね、こういうことね、みたいな感じで書けたりするんですよね。まあ、SF ものだと大変なのよね。ここで時間が戻りますとかね。この時点で A 子と C 子は知り合ってないことになっています、みたいな、こういうね。 細かいのはありますよ。うん、そういうのはやっぱでもね、やっぱ細かく、聞いたりなんかして書きますけども、なんかこう、なんていうのかな、そういう SF 的な、そういう、こう、ね、こうタイムスリップみたいなものが入ったりすると、まあまあ、大変だけど面白かったりしますしね。うん。で、あとはね、そうですね、原画師のね、先生とはね、やっぱりこう、仲良くしておくに限るということでね。よくあるんですよね。やっぱりね、キャラクターをやっぱりこう、造形作る先生方なんで、まあ、結構こだわりの強い人もいるんですよね。で、ディレクターから OK もらっても、原画師さんで NG 出る場合あるんですよ。うちのこの子はそういうことは喋らない、みたいな。だから、なんていうのかな。大きな性格の変更とかは、シナリオライターのマターではないので、それは会社とすり合わせてくださいになるんですけど、まあ。
それはディレクターが決めることだよね、でもね。
うん、そうそう。だから、それは言えないんだけど、多分もう、言い回しとか、こう、うん、もっと、そういう古風な表現を使う子ではない、みたいな感じでね、こう。
ああ、そっ
か。そうそう。
原画師さんは原画師さんで、やっぱりその、生み出したキャラクターに思い入れがあるから
。思い入れがあるんですよ。うん。
なるほどね。
だから、ね。なんでこの子が死ぬんだみたいな話はまあディレクターさんとすり合わせるんでしょうけども、やっぱシナリオレベルにおいてもこの子にこういうことをさせるなみたいな話はやっぱあるんですよね。
逆に注文来ることもあるんですか？
ありますあります。うん。
こういうことさせてやってみたいな。
そうそうそうそうそうなん、面白いもんでね、うん、その辺がすごい丁寧な先生とかもいるんですよね。この子の一印象は僕でとか、うん。この子は設定には入れてないんですけど、交通事故で死んだ弟がいるんですよとかね、どこにもそんなの設定資料集に書いてないんだけどさ、さあ、そうなんですかなんつって、うん、そうそうそう、そんなか、すごいね、思い入れのある、原画師さんなんかもいて面白いんですけど、その辺はね。
まあ、うん、逆説的だけど、その、初っ端でコンセプトを固めてないがゆえにそういうことが起きるわけ
ですね。そうなんですね。だからこれも最初にね、だから、その辺をきちんと詰めていればまあ、あまり起きないことなんでしょうけれども、まあそういうのも含めて、まあ、でも。まあ
逆にね、それで面白くなるわ
け、うん、そうそうそう、そうなんですよ。だから、よくある話なんですけど、シナリオがちょっとこう、詰まり気味だな、ちょっと、煮詰まってんな、っていう時に、原画師さんにふと連絡ポーンとメール投げたりなんかすると、それが案外突破口になったりすることもあるんですよね。
ね、
うん、そうそう、うん。この子だったらきっとそういう時はこうするんじゃないかな、みたいな感じの。うん。だから、そういう一緒に何回かね、お仕事したことがある原画師さんだったりすると、その辺の相談がしやすくて、とても助かるってことはやっぱありますよね。
あとはやっぱりですか、うん、そのシナリオを書く上で、その、まあ、要は、アドベンチャーゲームなんかの場合は紙芝居じゃないですか。
う
ん、
はいはいはい。
だから、そのシーンごとの、そのテキストの分量みたいなものっていうのもある程度指定されるわけ。
ほんとね、そこなんですよね。だから、スクリプトって言うんですよ。その、要は、結局だから、
はいはい、
なんていうの？セリフがもうすごい怒ってるのに、顔がニコニコだったりすることがまああり得るわけですよね。だけど、それを演出してやってる場合と、まあ明らかにずれているよね、みたいなことがあるんで、ただ、ここでこういう表情にします。ここでこういうシーンにしますっていうのを入れ込んだシナリオっていうのがあるんで、それスクリプトって言うんですけど、そこも込みでお願いしますって言われる場合もあります。
あ、なるほどね。
うん。だから、ここで、この、例えばその場合は、このキャラ絵の差分みたいな一覧バーっともらって、どのセリフのタイミングでこの怒った顔にするかとか、うんうん、そこまでやってくれって言われる場合もあります。
じゃあ、ある意味、そのアニメで言うともね、絵コンテを作る作業に近い、
ね。ああ、そうですね。うん。まあ、うん、あそこまで実際にね、こう、コンテ切るわけじゃないんだけれども、うん、まあ、差分のビジュアルの中からどれを選ぶのかっていうこと。
なんかこう、並べ替えというか、うんうんうん、並べ替えじゃないけど、その並んで、その、タイプの調整っていうか。そうそうそう。
うん。これを、我々に任せてくれるところと、そうでないところがあるんですよね。だから、スクリプトをね、こう、させてくれるところだったら、結構深い表現ができるわけです。要は、どこのタイミングでヒロインの表情が変わるかっていうタイミングを僕らに委ねてくれるんだったらすごいやりがいがあるんですよね。
うん。なるほどね。
まあ大変な作業ではあるんですけど、でも、それをさせていただけるんであれば、だから、セリフではすごいなんか、優しい言葉をかけてんだけど、目が笑ってないとか、顔は怒ってるみたいな表現ができたりする。
なるほどね。
うん。これを会社に丸投げしちゃうと、そういう意図じゃなかったんだよなみたいな後で見た時にあららっていうこともやっぱあるんですよ。うん。
なるほどね。
で、スクリプト化ともう一つ台本化っていうのもあって、これは何かっていうと、あの、声優さんごとの、もうあれです、それは。
あ、そ
う
か。
うん、セリフです。
吹き替えというか。
そうです、そうです。うん。
アフレコのための台本ってこと
ですか？そうなんです、そうなんです。で、基本的にゲームに載せる、その、まあ、なんていうかな、シナリオっていうのには、わざわざ、誰がどれを喋ったかっていうのは、細かく細かく入れてるわけではないんですよね。うん。だけど、しっかりそれを指定して、ちゃんとこの声優さんにはこのセリフ、このセリフっていうのをしっかり当て込むような、そういう、やっぱり、あの、台本化っていうのが、これはもうほぼ必須ですね。まあ、ボイスが入るゲームであれば。これは、こっちでやります。まあ、これをね、これをこう、会社に任せるとね、まあ、間違うんだ。ああ。まあ、事故のもとですね。これはね。
なるほど。
うん。だから、台本化は、大体多分、シナリオライターの仕事になってんじゃないかなと思います。はい。うん。で、ね、すごいですよ、もう、あの、笑えないような話があってさ、こうね、はい、あの、なぜかこう、ヒロインのこう、喘ぎ声をですね、あの、主人公の友人の B 作くんが、白紙の演技でこうですね、やってです。なんであのシーンだけメインヒロインの女の子、男っぽい声で喘いでんだ、みたいなね、嘘みたいな本当の話がありますからね、チェックかけろよと思うんですけど、
怖い怖い。
それをね、まあ、ほら、でもね、声優さんとして見れば、今やエロゲーも様々なジャンルがありますから、ね、ボーイズラブから女性向け、男性向け、ね、あります。ですから、必ずしもそれが 100% 間違いじゃない可能性だってあるわけですよ。男がそういうね、こう濡れ場で、こう女性みたいな愛犬を出してたとしても、その一時だけを取って間違いとは言い切れない世界ですから、声優さんは一生懸命演技したと思うんですよ。うん、チェックしない会社が悪いと思います。
結構、まあ、僕もそんなに数をやったわけではないですけど、
はいはい。
そういうゲームの経験がないわけではないので、
うん、
まあ、いくつかやったことがあるんですけど、結構その、声優さんのセリフってまあ、ゲームがゲームなんで、
はいはいはい。
結構際どいセリフあるじゃないです
か。まあ、ありますよね。うん、
で、その辺のコードってやっぱりあるのかな？
ですね。
ここまでは言っていいけど、
うん、
ここからはダメみたいな。なんか、もちろんね、テレビなんかに比べると、
まあまあ、だいぶ緩いですけどね。
出ますよね。
うん、うん、うん、うん。はい。ですね、これはいくつかパターンがあります。まずは、多いのはね、こう、文字では伏せ字になってんだけど、ボイスでは喋ってるっていうパターンが一つ、
ね、
うん、ありますね。うん。で、ピー音が入るってことは、まあ、あんまりないかな。うん。やっぱ萎えるんですよね。急に現実に戻される感じがして。だから、あんまりそういう露骨な修正音っていうのは基本的に入れない。一番多いのは、やっぱりこう、規制かかりそうな言葉はやっぱ喋らせないっていう場合が多いですね。あらかじめ。
も
う。
う
ん。特に、こうっていうコードが、しっかり業界内でカッチリしたものがあるかと言われればそうではないんですよ。うん。
どちらかというと、絵だと、
うん、
その、いわゆるね、その局部が見えちゃったりするとダメっていうのがあるじゃないですか。
はいはいはい、ありますね。うん。
ね、いわゆるそのソフリン。
はいはいはい。
そうですね。大体そこの話じゃないですか。
うん、そうですね。
だけど、なんか、まあ僕の少ない経験から言っても、結構際どいセリフが、
うん。
聞こえるんで、うん、あ、声とかは、セリフはいいんだ、みたいな。
そうですね。うん、割とね、ボイスに関して言うと、多分、そこまできつくはないかな。
まあ、でも確かにね、AV でもそうだもんね。
そうそうそうそう。
うん。
喋ってるじゃん。だからね。
画面はモザイクかかったって、言葉の方も結構バンバン。
そうそうそうそうそう。うん。で、ただね、文字はね、やっぱりね、証拠が残るっていう言い方するとあれなんですけど、そこだけスクショ取られてさ、これはなんだって言われるのが一番きついんですよね。
なるほどね。
だから、うん。まあ、例の4文字にしたって、ちょめちょめにした方が逆にエロいっていうこともあったりしますしね。
はいはいはい、
うん。
あとは、まあ、よくあるその、隠語にしちゃう。
そうそうそう。そう、まあ、そこへんが、まあ、逆に腕の見せ所ですから。いかにそのものズバリではなくそのものを指すかというところはね。まあ、そこが一つお仕事ですよね。
うん。そうそう。
それはありますね。あとはね、まあ、 今の流星というか、もう本当萌え系がもう主流なので、そこまでどぎつい表現をそもそも必要としなくなってきてるっていう事情もありますね。そぐわないんですよ。要は、あんまりこうね、こう、萌え萌えしたキャラクターに、そういう、どぎついね、うん、3文字4文字をね、喋らせるってことが、まあ、まあ、もちろんね、そっち系のね、抜き毛みたいなのであれば、もちろんそうなんでしょうけども、まあ、やっぱり少ないですよね。数としてはね。うん、
じゃあ、そうそう、さっき聞くの忘れたけど、
はい、
今のその、まあ、エロゲ業界の中でも、
うん、
その、なんていうの、メインストリームの、うん、まあ、ジャンルっていうんじゃないけど、
はい、
方向性としてはどっちかっていうと、その可愛らしいタッチの絵で、萌え萌えした感じで。
そうですね。うん、
そっちは、ま、どっちかっていうと、ライトタッチ。
はいはい、そうですね。
だけど、なんか、でも、やっちゃったみたいな、そういう感じの、
うんうんうん。
ものなんですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
はいはい、未だにそうですね。未だにやっぱり、メイン張ってるのはそういう萌え系ですよね。
はいはいはい、
まあ今ね、ほんといろんなジャンルが出てきてね、面白いっちゃ面白いんですけども、やっぱり、売り上げレベルで考えた時には、はい、やっぱり萌え芸が、主流になってることは間違いないですよね。こう。
じゃあ、あんまりその、まあ、内容的にはそのハードなものではなく、
うんうんうんうん。
それこそ引っ張っただ、縛っただ、吊るしただとかっていうのはなく、みたいな感じ
ですか？そうですね。まあそういうのが全くないとは言わないけれども、
うん、
まあ、売り上げのね、こう、やっぱ上位を占めるタイトルを見てるとなんとなくこう、そういう、うん、ソフト路線というかね。うん、
かつては結構エグいのあったよね。
ありましたね。ありました、ありました。はい。いくらでもあったんですよ。
結構売れたやつで結構ハードなのが。
そうそう、そういう時期もあったんですけれども、なんでしょうね。そういうのがあまり受け入れられなくなってきてる土壌はあるんですよね。なぜかね。
まあ、それは好みの、なんていうの、その、
うん、
おそらく、流れの中で今はそっちが流行ってるみたいな感じ。
そうですね。うん、そういうところはあると思いますね。まあ、そうですね。まあ、そういういろいろありまして、まあ、
はい、
マスターアップしますと。まあ、まあ、ちょっとね、すいませんね。僕はシナリオ提出した後の話っていうのはあんまりできないんですよね。会社でいろいろやってるんでしょうけれども。まあまあ、ね、よくある話が、ディレクターの思ってたんと違うっていう話はよくあるし、あとはね、収録に立ち会うことも、最近はあまりなくなりましたね。まあ、ちょっと地理的に離れてるっていうのもありますし、まあ、逆にね、もう、そういう声優さんにね、いちいちこっちがこう注文つけるのは、むしろディレクターさんの仕事であって、
う
ん、
なるほどね。
で、そこでなんかね、セリフが変わることもよくあるんですよ。こう。
はは
うん。で、それはね、もう、こっちに連絡すら来ないことも多いですから。もう、まあ、そこは諦めてます。あ、はいはい、そういうことになったのね、そこはね。うん、結構やっぱり声優さんによってはね、NG があったりするんですよ。それこそ、4文字は勘弁してくれとか、うん、なんでもござるな人もいればね。うん、そういうところがあるんでね。うん。で、まあね、で、いろいろすり合わせて、まあ、で、そうですね。で、スクリプトもこっちで書いてると、なんとなくもう全体の形は、まあ、こっちでもわかるんですけれどもね。うん。
はい、はい。
で、マスターアップするのがね、そうですね。発売予定日のもう2週間前ぐらいがデッドラインでしょうね。これはね。
いわゆるマスターアップっていうのは、
うん、
要はそのゲームとして完成ってことですよね。
まあ、そうです。ゲームとして完成です。はい。
完成したってことですよね。
うん。これがもう完成したっていうところですね。
で、あとはもう、それを、CD なり DVD なりに焼くだけ、うん、っていうことですよね。
もう、うん、あとはプレスして、そうです、うん。あとはもう、なんでエロゲの箱って未だにでかいのか私はよくわかんないんだけども、あの箱に、こうパッケージングして、こう出荷をするということですね、うん。
もうその、マスターアップのタイミングだとパッケージとかも全部できてるもんなの？
これがね、面白い話がありましてね、はい、何もできてない時があるんですね、と。
そうなの
すごいことがありますね、たまにね。うん。よくあるパターンはね、初回特典に入れるグッズが間に合わないっていうことがありますね。こう。
そう。ね。
で、例えば本当はぬいぐるみが入るよ、ちっちゃいぬいぐるみが入る予定だったとか、ドラマ CD が入る予定だったとか、いろいろあるんですよ。で、それが間に合わない。でね、もうね、 それこそアマゾンかみたいな感じで、あの、どでかい、あの、エロゲの箱に、あの、はいはい、DVD ケースが中にサクッと入って、こう、もう本当に固定しないとカラカラ音がするんじゃねえかみたいな。未だにたまにありますけどね、そういうやつね。うん。だから、ま、ゲームそのものができても、そのプラスアルファですよね。そこがこう、ちゃんとできてんのっていうのもありますし、まあ箱のデザインなんかはね、大体まあ、何ですか、もう、原画師さんがまず、最初に書いてますから、そこは大丈夫なんですけれども。
はいはい。
うんうん。
でも、原画師さんが書いた後、デザイナーさんが、例えばロゴを作ったり、
そうそうそうそう。
したりとか、やりますよね。うんうんうん、やりますよね。裏は裏で説明文が入って
る。入ります、入ります。
そうなんです。その、いろんなシーンを切り張りして
とか、うん。そうそうそう。まあ、このね、そう、いろんなシーンを入れるじゃないですか。ここもまあ、はい、まあ、昔からよくある話ですけどね。大体テスト中のものを入れるんでね、パッケージの裏にいたあの子がいないみたいなね。どうぞ、本編で出てこないんですけど、とかっていうね。そうそうそう、そう、ね。
ここの、このコマに惹かれて買ったのに
そうそうそうそう。
あ、ね、
もう、これだってトゥーハートレベルでもある話ですからね、有名な話があって。メインヒロインの女の子の、なん、の、プロトタイプが乗っちゃったんですよ。
あ、
で、この子誰ってなった時に、苦し紛れにメーカーが、いや、メインヒロインの妹なんですって言って、あの、続編で本当に出したっていう、その髪型でっていうね。ということは、まあ、あります。これはね。そうそうそう。まあ、いろいろ、引きこもごもここもあるんですよ。本当に。面白い話がね、ここ、本当ね、なんていうんですかね。ちゃんと話が伝わってないと、こう、ゲームのなんていうの、コンセプトと全然違う、こう、煽り文句が入ったりなんかしてね。こう、すごいですよね。鬼畜系のゲームなのに、なんかもう、可愛い女の子と、キャッキャフフできるみたいな、ね。ほんわか萌え系ゲームですみたいなこと書いてるのに、バリバリ本編でメインヒロインが交通事故でぐっちゃぐちゃになるみたいなね。
パッケージ詐欺じゃない
ですか。そうそうそう。だからさ、ちゃんとそういう、グランドデザインぐらいはちゃんとね、デザイン担当にも話をしとけと思うんですけどもね。うん。まあ、まあそんな、ただまあ、基本的にこの段階になると私みたいな立場ですと、もうあとは待つだけっていう感じですよね。
なるほど。うん、例えば、そのおまけでドラマ CD がつきますみたいな時って、はい、ドラマ CD のそのシナリオも書いたりする？
書く場合が多いですね、やっぱり。うん、じゃないと。
まあまあ、それそうだよ。
うん、メインのなんか。
英語取れないもんね。
そうそう。このキャラクターなんか CD と別人じゃねえみたいな。声優さん一緒だけどなんか喋り方がなんかござるになったんだけどみたいな話になっちゃうんで。そうそう。そこは大体やりますね。で、うん、契約にもよるんでしょうけども、あらかじめ入ってる場合も多いです。ドラマ CD プラス1枚60分とかっていう感じで、別途オプションで契約に入ってて、その分の報酬はこれみたいな感じでこう入ってたりするともう込み込みで作るっていう感じでなりますよね。
ドラマ CD の方が、下手したら分量多くない、
うん、ドラマ CD はね、分量多いんですけど、分岐がないんで楽は楽なんですよ。
ああ、そうか。
うん、一本道なんで。うん、
なるほど、ね。
だから。
そうか、分岐を考えたらそうか。
そうなんです、そうなんです。ね、うん、だから、まあ、確かに60分延々と声優さんが喋ってたりすると、シナリオの分量的に長いんじゃないかと思うかもしれないんですけど、案外短いですよ。うん。うんうん、そう考えると。
ああ、う
ん、
そうか、そうか。
楽は楽なんですよね、その辺の仕掛けがない分だけ。スクリプトを書かなくていいっていうこともありますんで。はい。そうですね。で、まあ、大体この辺になってくると、こう、まあ、売り上げが気になってきてというところでね。うん、うん、まあ。で、何ですかね。基本的に売り上げによって、こう、まあ、私どもの、その、収入が変わるってことは、まあ、ないんです。基本的に。
はいはい。
うん、もう、契約の時点で固まってますので。ないんですが、はいはい、やっぱり評判にはなるのでね。あまり売れない、焦げちゃったりなんかすると、シナリオが悪かったんじゃねえかなってことでね。罪からお話をいただけなくなってしまいますので、やっぱその辺はね、やっぱりこう評判はちょっとこう気になりますよね。うん。で、まあ、いくつかあるんですよね。そういうエロゲのレビューサイトとか。あとは、まあ、やっぱりね、専門誌も、経費で取ってますので、そういうところのランキングとかね。うん、そうそう、レビューなんかはやっぱり気になりますし、うん。ゲーム自体も大体はくださるので、出来上がったものを。
うん。
うん、いただけるので、まあそれをちょっと遊んでみてなんとなく。で、あーもうね、いろいろ思うことはありますけどね、あーここ失敗したとか、なんでこんなゲームシステムしたんだっていう、自分の関係ないところでなんかストレス感じたりすることも、まあよくありますけど、まあそこはね、しょうがないですね。自分の手が加えられない部分でね、なんかそういうことがあるとね。
なるほどね。いや、あのね、あと、まあちょっと関係ない話かもしれないですけど、まあよくね、あの、さっきも声優さんの話で、まあ名義いろいろあるっていう、声優さんでも、まあ名義がいくつか。まあ、裏家業と表家業みたいな
感じ。まあまあ、そうですね。
あるって話ですね。はいはいはい。さっきもちょろっと。シナリオのライターさんとか、そのイラストのライターさんで、そういう風にしてるって場合もあるの？
ですね。全くないとは言いませんけれども、かなり稀だと思いますね。
あ、そうなんだ。やっぱりじゃあ、シナリオを書いてる人は、例えば、なんとかさんって、名前がついたら、まあ大体、どこでやるときもその名前でみたいな。
そうですね。多いと思いますね、そのパターンが。まあ、結局なんて言うんですかね。
名前出さないっていうのもあるんだろうけど。
まあまあもちろんね、そう、名前が出ない仕事っていうのもやっぱありますんで、そうですけどね。まあ、純粋にそういうなんていうのかな、例えば官能小説と一般小説みたいな形だったら違うのかもしれませんけれども、やっぱゲームのシナリオってちょっとワンクッションを置いてるところがあって、あんまりね、こう、細かく、線引きしないところあるかもしれませんね。実際、かつてね、ほら、エロゲーで活躍して、今やね、一発のアニメ大監督になった方とかね、もう、特撮の脚本をね、手掛けるような大先生が何人もいらっしゃるじゃないですか。
はい、はい。
ああいう先生たちだってね、大半はこう、アダルトゲーム時代も同じ名義だったりしますからね。
なるほどね。
まあ、若干、漢字を変えてみたりとか、一文字変えてみたりとかっていうのはありますけれども、ね、今はときめく、ね、あの監督さんだって、あの脚本家だって、ね。だから、何ですかね、まあ、これは僕の個人的な話ですけど、やっぱり、あんまりね、なんか、恥ずかしいキャリアと思ってないっていうところはありますかね。
いや、まあね、いや、今、なんでそれを聞いたかっていうと、
はいはい。
まあ、あの、アニメの世界ですけど、あの、クリーミーで、あの、ちょっと酸っぱいアニメあるじゃないですか。
ありますね。はいはいはい。
あれの、なんか、原画だったかなんだかで、あの、幕内味見さんっていう人がいるのかな。
知ってるぞ。
古い話です。
はいはいはいはい。
はい。あと、平天天ひろしさん
っていう方
がいらっしゃった。
はいはいはい。
まあ、そういうことがあったので、そういうことあるのかな、ちょっと。
まあ、そうですね。まあ、時代がちょっとね、潮目が変わってきてるのあると思う。以前はやっぱりそこにね、厳然たる壁があったと思うんですよ。でも、今は多分、作り手側も、消費する側も、あ、これはアダルトやってたから、みたいな感じで、あんまりこう分けないと思うのよ。漫画だってそうですもんね。今や、ね、エロ漫画描いてた先生が、普通に同じ名義週刊少年ジャンプで連載持ったりとか、
はい、
ね、そういうことも普通にありますから、その辺はなんかあんまりこう偏見がなくなってきてるのかな、っていう感じはしますよね。まあ、昔ですとね、本当にエロ漫画描いてた頃とこうペンネーム変えるってのは普通でした、当たり前でしたけれども、今はそういうことは、まあ、少なくなってきてるのかもしれないっていう印象もある
ん
で、
ね。天の
内
キツネさんとかそのままだもんね。
そうそうそうそう。ね、あのままの名義で描いてらっしゃるじゃないですか。ね。だからまあそういう方々もね、いらっしゃいますのでね。あとね、あんまりこう名義変えると、特にフリーの場合なんですけど、あの、同じ人だと特定されなくなっちゃって、お仕事もらえなくなっちゃうっていう。
なるほどね。
やっぱり名前がやっぱ看板ってとこありますんでね。あんまその辺分かりづらいの、ちょっと、あれかなっていうところはありますよね。で、まあね、ちょっと今日もちょこちょこ話はしましたけども、まあ、
はい、
実際にじゃあマスターアップしたゲームが売れるか売れないかっていう時に、やっぱこう、一つ、まあこうまあ問題と言っていいのかな。シナリオ主義かイラスト主義かっていうやっぱとこがあるんですよね。で、今はね、もう本当イラスト主義が席巻してるんですよね。もう本当にもうビジュアル重視なんですよ。やっぱりこう、可愛いキャラクターが、の、もう、だから、もうビジュアルだけでこう、選ぶ。お気に入りの原画師さんが手掛けてるから買うっていうことはよくあります。まあね、 あの人はシナリオ書いてるから買うっていう人はいませんよ。いろいろな世界では。まあ、あんまりないですね。うん。だから、やっぱりね、そういう、できるだけ受けのいい、本当にね、そういう原画師さんを捕まえてちゃんと仕事をしてもらうかっていうところがすごい大事でね。うん。で、
だっけ、なんかその、売れ方に差があるって話。
あ、そうそう、そうなんです。うん。その話なんですよ。結局、そういうキャラクターがいい作品っていうのはもう初速がすごいんですね。ババンと売れます。うん。で、小売りでの受けもいいんですよね、やっぱり。もう、並びたそばから売れるようなんてことになればさ。で、シナリオのいい作品っていうのはそうじゃないんですよね。初速こそ地味だったりするんですけど、じわじわ売れるんですよね。こう話題が話題を呼んで、あ、なんかあの作品すごいらしいよ、みたいな感じで、こう、やっぱ口コミみたいな形で広がっていくので、売れ方が全然違いますよね。こう、シナリオで売れる作品っていうのは、だから、初速が大したことなくても、なんかこう、割とこう、落ちる、こう、のは鈍かったりする。ロングテールっていうんですかね。っていう場合もあるし、極端な場合は途中で一つ山ができたりしてね、こう、慌ててこう、追加プレスするっていう作品も、中にはありますよね。これができたらもうシナリオライターとしては妙利に尽きるかなと思うんですけれども。まあ、やっぱシナリオゲーム、シナリオゲーっていうのは結局やってみないと良さがわかんないわけですよね。うん。見た目のね、うん、パッケージ写真とか潜在写真じゃわからないので、まあ、そういう売れ方の違いがあるんだけれども、やっぱりどうしても、なかなかね、今、本当に毎週新作がリリースされる中で、お店にそもそも置いてもらえる期間が短いわけですよ。うん。となると、初速がいい、やっぱりイラスト主義に行く、どうしてもみんな肩入れしちゃうんですよね。うん。流通だってそうですよ。うん。最初売れなきゃ困るんですよ。とな、そんなね、オタクの会社のソフトをね、何週間も置いとく余裕ないんですからってことになりますから。だからね、まあそういう意味で言うとちょっとこう、シナリオゲーとしてはちょっと不遇なところはあるんですけれども、悔しいというところはあるんですけれどもね。うん。まあ致し方ないですね、ここはね。うん。で、ちょっとね、そろそろ危険な話をしていこうかなと思うんですけれども。報酬ね、ちょっと気になるところだと思うんですよ。
ああ、なるほど。
ね。
なんか、怠けさない話が出てきました。
なんかね、世間では何ですか、契約書を作らない大きな会社もあるようですけれどもね。
はいはい。
まあ、契約書を交わすかどうかって結構メーカーによってまちまちですね。これは。うん。あるとこもあるし、ないところもあります。極端な話は本当にもうメール一本ってとこもあります。こんぐらいでどうみたいな。うん。で、あんまりこっちからね、お願いされる側なので、あんまうるさいこと言えないって、まあ、ちょ弱い立場なんですよね、フリーっていうのはね。なんとか契約書でお願いしますなんてことはね。言えればいいんですけど、あんまり言えないですね、その辺はね。なんで、まあ、その辺はまあ、ある程度メーカーさんの裁量なのかなというところですね。うん。で、どうでしょう。単価契約の場合は、平均キロバイトあたり1200円から1500円。何回か。
キロバイトあたり。
ね、1キロバイトがね、そうだな、原稿用紙、400字詰め原稿用紙1枚半ぐらいと思っていただければ。
が、1キロバイト。
はい、はい、はい。
はい。
と思っていただければいいかな。うん。
まあそうすると600字ぐらいかな。
まあそうですね。5、600字ってとこだと思います。うん。で、まあ、多分1200円か1500円ぐらいかな。信頼関係があったり、長いお付き合いあるとこだと2000円ぐらいくれるところもあります。ああ、これ景気がいいとこですよね、はいはい。うん。作品単位の契約になる場合もまあまああります。はい。で、まあ、ぶっちゃけますけど、フルプライスの作品でメインで貼らせてもらうんだったら300万とか。あとはサブで入ったりとか、まあ、ロープライスだったり、ボイスがつかないとかってなると100万とか150万っていうところもありますよね。うん。僕はね、400万ちょっとでメインのシナリオライター受け負ったことがありますね。
あった。来た来た。
うん。400万ちょっと某関西の大手のところで。で、1年でもだいたいかかりました、その時は。うん。だからこれを高いと見るか安いと見るかですよね。他の仕事もやりますけど、メインはもうずっとこのゲームっていう1年でしたね。うん。
じゃあ他はセーブして。
うん、セーブせざるを得なかったね。うん。っていうことがありましたね。だから、これが高いか安いかってとこですな。うん。社内ライターだと大変ですよ。ね。最初に言いましたけど、多分手取りで15万から20ちょっとじゃないですか。多分。 うん、年齢関わらず、うん。そんなもんだと思いますよ、多分。社内、だから、大体こうね、仕事のできる社内ライターさんが独立して、した後に、どうなんて聞くと、ああ、よかったです、フリーになって、みたいな。やっと貯金ができるようになりましたよ、みたいな。そういう話もあったりしますよね。うん、で、まあ、ある程度ね、マスターとかは僕の話をこう、まあ、あと僕がどんな感じかっていうのはなんとなくご存知だと思うんですけど、まあ、こういう仕事してますって言うとよく聞かれるのは食えないでしょって言われるんですよね。で、これに関してはね、まあ、こう本当人それぞれなんで何とも言えないんですけど、僕はやっぱ案外食えますって言いたいんですよね。食えてますよと。うん。まあね、クレジットされるレベルの、例えば一般向け、コンシューマーゲーのライターの方がいっぱいもらってるんでしょうけど、おそらくね、比べるべくもないんですが、案外食えるんですよ。うん。で、まあ、あとは自分の裁量でね、仕事を増やしていけるところはあるので、その気になれば、なんか、ガテン系の広告みたいですけど、その気になればね、うん、600万、700万、800万ぐらい、ね、年間で、稼ぐことは、夢じゃないのかなと。夢じゃないのかなって言うと、あれですけど、うん。僕もなんかこう、今家庭持って、ちょっと、まあまあ、時間限られるようになっちゃいましたけど、ほんと独身で、なんかこう、本当に徹夜、二鉄三鉄できるような頃は、ね、まあ、家買ってましたから、僕、
うん、
新宿の隅っこに。まあ、それぐらいの稼ぎはあったんですよ。うん、ぶっちゃけ、
うん。
そんな感じですよね。で、
まあ、ただ、今だと時代が若干変わっちゃってるからっていうのも、
うん。そうなんですよね。
かとは思うけどね。なんていうか、業界自体の、
うん。
パイみたいなのがちょっと、さっきの話だった、ね。
そうなんです、そうなんです。だから、
ちょっと小さくなりつつある。
僕なんかがこう関わってた頃って、まだ、アダルトゲームの世界が元気があった頃なんですよね。すごい。うん、勢いがあったんですよ。で、やっぱり、だからその、だから私が、本当に、お勤めした経験が僕ないんですってよく記者会で喋ってますけど、実はちょこっとあってね、はい、うん、某メーカーに本当に社員待遇でいたこととかもあるんですよ。で、やっぱその時のやっぱお付き合いみたいなものがやっぱりあってね、うん、で、未だにやっぱそういう個人的な関係でお仕事をもらったりすることが多いので、まあ本当そういう意味で言うとタイミングが良かったのかもしれませんよね、こう。だから自分自身のなんかこうテクニックとか腕がうんぬんよりもなんかそういう、なんかそういう元気があった頃になんとなく業界に関わっていてこう人脈を作っていったからこそ今やっていけるのかなっていうところは正直ありますかね。うん。だから全くのつてがないところからお仕事ポンっていただくことっていうのは本当稀で。
それはないよね。
うん。で、やっぱ大体まるさんからの紹介でとか、うん、そういうパターンがやっぱ多いです。うん。個人的な、そういうつながりのところでね。
いや、やっぱりね、作る側もやっぱり社運がかかってるから。
うん。そうそう。どこの馬の骨ともね。
馬の骨とも。
そうそうそうそう。
わからないやつにその社運をもうかけるわけにいかない、
ね。そうなんですよ。だからね、ましてやね、うん、外部のライターに任せるとなれば、多分こう、社内でも会議やってるはずなんですよ。いや今回は、カッカ君に任せようか、ハニワ君に任せようか、って過去の作品のね、こう、まあ、ポートフォリオなんかを、ね、多分作ってると思うんですよ。まあ、僕も一応ね、はいはい、自己紹介用のポートフォリオはあるんですけど、はいはい、そういうの見てね、うん、じゃあ今回はハニワ君にとかってね、あ、そうそうそう、まあ、多分そういう会議を経て、ありがたくもご指名をいただくんでしょうから、やっぱりね、そこには答えなきゃとは思いますしね、うん。で、まあちょっとね、今そんな、やりがいの話ですけれども、さっきね、ちょっと、さっき逆のことを言うようで申し訳ないんですけども、
はい、
まあさっきね、シナリオとイラストでイラストの力が強いんだよなって話をしたんですが、まあ、やっぱりそれでも、アダルトゲーム業界、アドベンチャーが中心ですし、やっぱりこう、そういう、まあエッチな描写っていう時に、イラストプラスやっぱ文章の力って大きいんですよね。うん。 て、一般ゲームに比べてやっぱりそういうところを考えると、まあ、一般ゲームの物差しで見れば歪んだ構造になっているので、シナリオの力がやっぱそれでも強いんですよ。まだまだ。そういうところはある。うん。だからこそやれてるっていうところもありますしね。うん。だから、なんて言うんですかね。そういう、こう、一本ゲームのシナリオを丸々任せてくれるって、わかんない。僕はちょっと一般ゲームの世界よくわからないけど、あんまない気がするのよね。一般のゲームで。多分、協業だと思うんです、普通は。何人もいて、そういう、ライターさんが。うん。だけど、まだまだアダルトゲームの世界って、一人二人でやってたりすることが多いんですよね。だから、なんか、最近思うんですけど、これって結構貴重なんじゃないかなと思うんですよ。なんかこう、丸々その一本のゲームの始めから終わりまでこう関わることができるって、なんかこう、ね、すごい PS4 向けの高度なコンシューマーゲームじゃちょっとありえないことだなと思うんですよね。多分高度に分業化されていて、それこそ映画みたいにあのパートのあそこのシーンだけ手掛けましたみたいないっぱいいるような世界になってるんじゃないかなって思うんですよ。だからそう考えるとね、なんかこう、自分でこのゲームやったなっていうすごい達成感は得られますしね。うん。まあその辺が一つやりがいかなとは思いますよね。あとは、なんでしょうね。例えばやっぱり小説家とか脚本家、一般的な人と比べて、やっぱ違うのはそういうスクリプトとか、いわゆるエロゲならではのやっぱ手法があるので、テクニックが。
はいはい。
やっぱその辺をちゃんと持ってて、こう、まあ、普通だったら、100% 文章で表現しないといけないことを、こっちがキャラクターの表情もいじれるって言い方ちょっといいかどうかわかりませんけど、そうやって、コントロールできるっていう面白さはやっぱりありますね。さっきも言ったように、まあ、心情描写はこっちの文章の方で担えますから、それこそ顔で笑って心で泣いてみたいなことが、ストレートに実は表現できたりするのが面白いんですよね。うん、そういうところもまあやりがいかなと思います、うん。で、そうですね。だいたい喋ったかな。うん。なんかあります？あと。テーマを着てが見ていいですか？ちょっと何通かいただいてるんで。
いや、うん、まあね、皆さんご存知だと思うんですけど、僕らレジュメをちょっと見ながらね。
はいはいはい。
話を今回してる。はい、はい、はい。まあ、いつもだいたいレジュメがあるんですけど。
はい。
ずっと喋ってきて。
うん。
飛ばしてるところがあって、
はいはいはい。
ゲンガシさんと喧嘩した話っていうのが、ちょっと気になってるんだけどさ。
ああ、はいはいはいはいはい。あ、ですね、これは収録の時の話ですね。うん。声優さんの収録の時に、まあ、呼んでいただいてね。うん。で、その時に、あんまり珍しいんですけど、なんかすごいこだわりの強い先生だったみたいで、ゲンガシさんも来たんですよ。
はいはいはい、
その場に。うん。で、ね、まあ、さっきの話みたいなもんです。要は、ね、なんでこのキャラクターにこんなセリフ吐かせんだ、みたいな。で、書いたやつ出てこいみたいな話になって、いや、私ですけど、みたいな感じで。君は
怖い、
そうそう、君は僕のイラストの読み込みが足りないみたいなこと言われて、いや、そんなこと言われても、いや、一応私なりに深掘りして考えてやってきたんですが、みたいな感じで。いやー、で、その場でだから書き直してくれって言われて、往生しましたね。いや、だから、結局その収録だけだったらいいんですけど、そこだから、一部セリフ変えればいろんなところに波及するわけですよ。ね。で、えらいテンパっちゃってね。で、声優さんも声優さんで、やっぱり、忙しいんですよね。結構エロゲーやってくださる声優さんって。もう、毎日なんかのスケジュールが入ってたりすることが多いんですよ。もう、全然違うゲームのね。うん。だから、いや、今日逃すと、あと、一週間後しか空いてません、みたいな感じで。なんとか今日中に、アバコじゃない、そのどっかのスタジオで撮らないといけませんっていうね。ことに、なってて。ね。そうそうそう。まあね。そういう、まあ、感じで。まあ、基本的には仲良くし、ね。してるんですけれども、どうしても時折、お互いにこう、やっぱり、 チームとはいえ表現をする部分で仕事をしているので、ぶつかり合うことはやっぱありますよね。うん。まあ、でもやっぱ最大限お互いにやっぱ尊重していかなきゃいけないし、まあ、ね、原画師さんにしてもやっぱりプロなんで、ちょっと自分のイメージ違うなっていう時でも、もう全体のゲームのためを覚えばっていうことで、やっぱ折れてくださる方がほとんどですので、うんうんうん。まあ、そんなに、ね、衝突することはまあ、多くはないです。はい。ゼロとは言いませんけど、はい。
まあ、いろいろあるんですね、やっぱり。
あります、あります。
同士だから。
そうなんですよ。で、ただ、一言いいですか？あのね、
はいはい、いいです
よ。女性が多いんですよ、割と。原画師さん。
ああ、はい、はいはいはい。
割と多いん、ですけど、綺麗な人が多いです。
あ、そうですか。
綺麗な人多いですね。なんでこんな人がこんなぐっちょんぐっちょんなみたいなことよくありますよ。わーってね、思いますね。い
や。でも確かに、
うん、
なんかこう女性的なイラスト結構あるよね。
うん、そうそうそう、見ててわかると思うんですよ。なんとなくこれもしかしたらって。で、そういう原画師、女性の原画師さんはやっぱり、中性的なペンネーム使ったり、あえて男性名のペンネーム使ったりするんですよね。だから、もしかしたら、あなたのお気に入りのエロゲの原画師さんのあの人も、実は女性かもしれないみたいなことはあると思いますよ。うん。名前は男性名っぽいけど、みたいな。うん。ことはあるんじゃないかなと思います。案外女性が多いですね。はい、うん。
なるほど。
はい。じゃあ、テーマ置き手紙行きましょう。
はい。
お一方目、いいですよ、名前が。マスク・オブ・エロって書いてますね。はい。ゾロじゃないんですね。マスク・オブ・エロ。
Z っていうサインを残さないんです
よ。そう
です
。
E を残すんだ
ね。E のを残す方の。
あ、
アダルトゲームの作り方についての質問ですが、アダルトゲームの場合において、特定の年齢層をターゲットとして絞るようなことは行われるのでしょうか？もしそうであれば、特定の層の二次元エロ思考について傾向が分かっていたりするんでしょうか？ということで、はい。マーケティングの話かなと思うんですよね。うん。ですね、これは、なんと答えていいのかな、うん、結構、あんまり年齢層で分けるってことは、あんまり意識してないかなと思います。同じ年齢層でもやっぱりそういう性癖というか、好みが細分化されているので、うん、この年代はこれ刺さるだろうみたいな、分析はあんまりしてないかなということですね。はい、
こうカテゴライズとかジャンル分けみたいな意味で逆はあると思うんだよね。うんうんうん、だからその登場人物の年齢層がある程度絞られるみたいなのはいっぱいあると思うんだけど。
そうですね。それはやっぱりあります。うん。うん、
はい。
だからまあヒロインのねそういうキャラクター付けの中でどういう年齢にするかっていうのはありますよ、もちろんね。うん。
ね、どう見ても小学生だけどみんな18歳以上ですみたいなね。
まあよくある話ですよね。そうそうそう。はい、なんだな、ババコのみさんみたいな人いっぱい出てくるけどみんな何20歳以上なのみたいなね。まあそういうまあことはあるんですけれども。
はいはい。
まあまあまあですからマーケティングという部分においてはあまりそういう年齢層ということはないかなと思いますね。うん。
まあただ。ジャンルはあるよね。
うん。ジャンルはあります。
例えば、今だと、このジャンルが結構いけてるから。
そうそうそう。あります。
今回はそっちのジャンル作ろう的な。
うん。それはあるんです。ただ、やっぱりね、ブランドとしてのカラーがあるので。
あ、そっかそっか。
そうなんです。そこが難しいんですよ。やっぱりね、ブランド買いみたいなのがあるので、あんまりね、こう、それまで作ってきたカラーと違うものに手出したりすると、なんだあのメーカーはブレているみたいなことになるんですよね。こう、で怒られたりするんですよ。ね、オタクのブランドは志を失っているとか言われて、なんでそんな上から目線で来られるんだろうと思うんですけど、そうそうそう。そういうファンもいるので、まあ、大きな会社ですよね。複数のそういうブランド抱えてたりしますから、やっぱりそういうところは、一番出しやすい、一番カラーがマッチしているブランドに、じゃあ次こういう感じのやつ頼むよっていうのはあると思うんですけれどもね。やっぱり、だから、何ですかね、そういう意味で言うと、やっぱ、なんかね、こう、うまいこと売れるジャンルに、できればいいんですけども、そもそもやっぱり、まあ、エロゲー会社ってやっぱこう、自分たちが作りたいものを作るっていう思いがすごい強いので、売れるものに従順についていくっていうスタンスの会社の方がむしろ珍しいかもしれませんね。うん。だから、ね、 まあ、困ったもんだと思うんです。営利会社として、営利法人としてどうかと思うんですけれども、いっぱい売れなくてもいいけど、もうほんの、数人でもいいから、この良さ分かってくれる奴がいてくれればいいみたいなことを、社長がなんか急に言い始めて、本当にニッチなものを作っちゃって、本当に売れなくて会社畳まざるを得なかったみたいな、そんな男気あるんだかないんだか分かんないような話がいっぱいありますんでね。
同人でやれよって話。
そう。いやー少なくともステークホルダーがいる会社でそれやっちゃまずいでしょうと思うんですけどね。うん。まあ、そういうちょっと職人方にのところがあったりするところもあるのかなと。で、もう一つですね。黒柳小鉄さんですね。ありがとうございます。メイキングオブエロゲ界の質問です。画像を見せるために文章が画面下の3行ぐらいしか一度に表示されないことが多いですが、詳しいな。やってますね、これは。シナリオ担当の方はそこを考慮してテキスト作成されるのですか？もしそうであればそのために書式を調整されたりなどの工夫があるのでしょうか？ということでいただきました。
なんか普通にありそうね。
はい。ありがとうございます。ですね。ま、いくつかパターンがあって、まずはですね、大手の、会社さんは、システム持ってます、この。もう、うん。システムをもう構築していて、ソフトを提供されます。で、ちゃんとこう、書いてるときに、もう、最適化されるようになるっていうのがあるんですよね。そういうエディターを、まあ、独自に持っている会社が結構ありますよね。うん。アリスさんなんか有名なんじゃないかな。システム売ってたりしたんですよ、一時期。アリスソフトさんは。こういうエロゲ向きの、テキストスクリプトエディターあるんですよ、っていうことで、多分ね、売ってた時期があると思うんで、だから結構多分費用を投じて開発してたと思うんですよね。うん。で、だから、なんていうのかな、A 社と B 社全然違うんだけど、あれなんか同じソフト使ってるってことは、あります。うん。で、全くのフリーっていうところはほとんどないんじゃないかな。一応ですね、そういうなんかこう、共通の企画みたいな、割とこう、カスタマイズもできるような、なんか標準ソフトみたいなのがあるんですよね。うん。だから、そういうのを多分、使った方がお互いに多分、便がいいし、やっぱスクリプトとかやっぱ大変なんで、やっぱそういうソフトをかませて、きちんと、入れていかないと、うん、多分、はかどらないんじゃないかなと思うので、その辺はだからこう、なんていうのかな、手作業で工夫をするというよりは、まあ、ソフトを活用してソフトの機能を使ってやってますよっていう感じですね。
うん、まあ、それを使うと、その、各ページに収まるように、その、作るのが楽になる、
うん。そうなんです。最適化してくれるんですよね。で、やっぱり行数が多くなったりして、いっぺんに表示できないよっていう時にはなんかこう、アラートが出たりして。
ああ、そうか。最初から何かける何って決まってるわけじゃなく。
そう。
っていうことね。
うん。はいはいはい。だから、なんていうのかな、そういう大元のソフトがあって、今回はそれにこの、アドインかませてくださいみたいなのがあって、あ、今回はアナル 4×何行ねみたいな感じでこう。まあそういうその会社のシステム周りに最適化したようなやつを、使うという場合が多いかな。全くの皿っていうところもね、ないはことはないですよ。うん、フリーハンドでお願いします。みたいな感じで、ね、何で書けばいいんすかみたいな。いや、普通にワードとかで、みたいな。ひでまるとか、ひでまるとかで、ね、冗談みたいな話ありますからね。ひでまるですかみたいな。
ひでまる。怖
そんなんでいいんすかみたいな。本当に僕報酬もらえるんでしょうかみたいな。話はやっぱありますからね。うん、テラバットみたいな。いや、それはちょっとね、いや。
ワードはないでしょ
う、普通に。うん、いや、それね、ない、いや、全くないとは言えないのは怖いところでね。いやー、ありますよ。ひでまるエディータで書いたことありますよ。大変だった、もう。いや、チェックの時に、ひでまるにコピーしてチェックすることはありますよ。軽いからね。表記揺れとか、誤字脱字をチェックする時に、仕上げとして一回ひでまるに全部コピーしてザーッと見るってことはやるけど、一からひでまるで作れっていうのはちょっと、いやと。それ、どうすんのっていう、スクリプトとかどうすんですかって聞いたら、いや、その辺はなんかここで表情変えるとかなんか間に入れてくださいとかって、いやいやいやいやいや、
怖い怖い怖い怖い。
あのさーっていうね、劇の脚本書いてんじゃないんだからみたいなね。いやーないようなそんなね嘘のみたいな本当の話もあったりしますけれどもね。はい。ということでね、まあ今日はね、メイキングオブエロゲ会、まああくまでねちょっと、ライターの立場ということでお話をしましたけれども、じゃあね、あの前回のエンディングの話をしましたけども、じゃあ皆様にこの仕事おすすめできるかと言われるとですね、まあどうでしょうね、あのまああのあのね難しいですよね。なんかすごいニッチといえばニッチなジャンルなんですよ。その、いわゆる官能小説家とも違うし、純然たるゲームシナリオライターかと言われると、またそれもちょっと言い難いところもあって、やっぱりこう、エロゲにおけるシナリオライターって、やっぱりエロゲのシナリオライターっていう仕事なんですよね。で、なるきっかけは多分様々だと思うんですよね。で、なろうと思ってなる仕事というよりは、なんか自然とそうなってしまってこの立場にあるみたいな人が多くてね、身の回りには、僕の周りには。だから、よっぽど思い出がない限りは普通になんか文筆修行して本当にドラマの脚本とか、そういうシナリオ講座とかは、ね、そういう専門学校でもやってます、教えてますからね。そういうところからやっぱ入って基本を身につけてっていうのが、なんかスタンダードなのかな、と思います。ちょっと過去に何回か質問というか、どうやればなれますかっていう話をいただいてたのでね、それに対する答えとしては、まあ、いきなり、こう、そんなニッチな分野に突っ込むなと。もう少し、その、いくらでも文章力の基礎地をつける、ね、場所はあるわけですから、そういうところでまず、本当基礎体力をつけてから考えてみてはいかがでしょうかというところですかね。あとはね、あれです、フリーになる前にきちんとこう、税金対策とかの話だったらいくらでも相談に乗りますんで、いろいろありますんで、前も喋ったかな、分筆業っていうのはね、事業税がかかんないんですよ。で、ちゃんと分筆業って書けばいいんです。で、例えば会社がいただく支払い調書にも、ちゃんと、ライター、シナリオ代としてとか、ね、そういう執筆代としてとかって書かれてもいいんですけど、たまにね、デザイン料としてとかって書いてくるとこあんのよね。もう、そういうのはね、書き直させます。もう、デザイン料だとね、分筆業通らないんですよ。はい。細かいんですけど。そんな細かい話いくらでも出てきますんで、ご相談ください。ご相談ください。はい。いくらでも裏道はあります。ちゃんと憲法に入れる。
裏道言うなよ。
そうですね。ちゃんとね、健康保険に入れる道もありますんで、ご安心いただいて。はい。ということでですね、今回はまあ、マスターのね、思いつき企画ということで、喋らせていただきましたけれども、マスター、いかがでしたでしょうかね、
はい。そうですね。いや、面白かったですね。いろいろ、やっぱり、こう、自分の関係したことのない、その、業界の話なんで。で、まあ、あまり、その、意図せず、まあ、ちょっとね、富谷さんの時の話もちょっと思い出したりしながら、話ができたんで、非常に楽しかったんですけど、最後に、まあ、ちょっと閣下に質問したいんですけど、まあ、なかなかその、同業者のことを言うのって難しいかもしれないんだけど、その、シナリオライターとしての閣下から見て、このエロ系のこのシナリオは素晴らしいっていうゲームってなんかあります？
今日は極力具体的な、話はね、しないように、しようかなとは思ってたんですけれども、そうだな、最近なんか、
いろいろね、しがらみあるだろうから、
まあ、そうですね、どうですかね、難しいよな。まあ、ちょっとね、どこまで、マスターに喋って、わかるかな。まあ、古い作品。
僕はわかんなくてもね、リスナーさんわかるかもしれないんで。
古い作品で言うと、それこそ家族計画っていうゲームがあるんですよね。で、これはね、まさにね、 そのシナリオタイプの売り上げだったんですよ。最初ね、大して売れなかったんです。この家族計画っていうゲームはね。うん、なんだか、ちょっと、ビジュアルもなんか正直パンチが弱いし、なんだかパッとしないなって感じだったんだけど、これはね、シナリオがすんごく良かったんですよ。で、本当に、口コミが口コミを読んで、途中からじわじわじわじわじわじわっと売れ出しまして、で、本当に、なんていうのかな、そういう、本当に脚本の良さで、傑作名作って言われるような作品にまで上がり、上り詰めたと言っていいのかな。うん、コンシューマー版まで出たぐらいですから、すごい、うん、やっぱ売れたんですよね。だから、ちょっと古い作品ではありますけれども、これはね、やっぱり僕も、うん、すごいなと。あんまりちょっとネタバレはできないんですけれども、うん、シナリオは、すごい、いいな、というふうに思いますね。うん。
はい、ありがとう。
あとは、どうですかね。まあ、ちょっとね、古い作品ばかりあげるのも、
いやいやいや、いいですよ。そんなに何本もあげ
る。大事。まあ、そうですね。うん。で、結構ね、でも、横のつながりがあったりするんで、いいなと思うのは結構なんかあれですよ。直接連絡取ったりする人も何人かいますよ。
いいね、なんつって。
そうそう。いやー、ちょっと嫉妬しますわー、みたいな感じでこう、こう来ましたかー、みたいな。そうそうそう。そういうのやっぱり、ありますよね。だから、まあね、やっぱ、経費でちゃんと落とせるので、しっかり、評判のいいやつは買って遊んでますよ。決して、あれですよ。趣味とやして、やってる、わけでは、まあ、趣味としてやってる場合もあるんですけど、まあまあまあまあ、いろいろとね、そうですね。うんうん。そんなとこですかね。恋姫無双とか、まあ、ドメジャーですけど、うん、いいと思うんだけどな。うん、よくネタで扱われますけどね。よく
で、
よくできてると思いますよ。うん。
なるほどね。
そうですね。そんなところかな。うん。まあまあまあ、ちょっとその辺ももう少し、はい、詳しく教えてくれって言われたら、もうちょっと、ちゃんと、もう一回見直して、はい、お答えできると思います。はい。のところかな。うん。
そうね。
はい。家族計画はぜひね、遊べる環境がある方はぜひ、遊んでもらいたいと思います。はい、うん、はい、ということでですね、本日は、まあ私のまあちょっと仕事に関わる部分のお話だったんですけれども、エロゲの作り方その一例、まあシナリオライターの立場としてということで、あれこれお話をさ、多分危険な話はあまりしてないと思うんで大丈夫だと思いますけれども、はい、またね、これ聞いてここはどうなんですかということで質問などありましたら分かる範囲でお答えをしたいと思いますので、また引き続き愚者の宮殿までお便りいただければと思います。はい、ということで本日も羽庭さんありがとうございました。
はい、ごちそうさまでした。
はい、それではね、本日も当愚者の宮殿宛てにですね、置き手紙たくさん頂戴しておるんですけれども、じゃあいつものように G メールはまたマスターの方からお願いできますでしょうか。
はい、了解です。じゃあ行きましょうか。
はい。
まずお一人目、骨っこライダーさんです。
はい、いつもありがとうございます。
羽生さん、かっかさん、こんばんは、骨っこライダーです。いつも楽しい配信をありがとうございます。価値観に影響を与えた一冊で思い出深いのは。ラノベですが、安井健太郎さんのラグナロクです。かの有名なラグナロクオンラインとは全くもって関係ありません。古代文明の遺産、ラグナロク、これは人工知能を持ち強大な力を行使できる剣、ラグナロクを操る主人公、リロイ・シュバルツァーを軸に描かれる格闘ファンタジーです。文章でここまで格闘シーンを描けるものかと思うほどの格闘シーンの描写が秀逸です。最初から鬼のように強い主人公ですが、周りの敵も異常に強いというあまり見ない設定で成長要素はほぼ皆無ですね。また人間ドラマも分厚くて読み応えがあります。心に傷を負い、過去の闇を引きずり続けるものなど、重たい記憶を抱えたキャラクターたちが多いのも特徴です。ちょっとダークな感じですかね、
はい。
当時は主人公より脇役キャラの方がはるかに人気がありました。
うん、
何より価値観に影響を受けた部分はこの作品自体の書き方に対してです。徹底した一人称視点をとっており、常にラグナロク、剣の視点から描かれるというところです。
うん。
情景描写などで時折三人称描写が混じるというようなこともなく、あくまで一貫してラグナロク視点で描かれます。主人公なのにリロイの視点になることは一切ありません。
うん。
これによって感情移入がしやすくなり、読んでいる自分がラグナロクになりきったような感覚に陥ったのを覚えています。当然、ラグナロクから見えない部分や感じ取れない部分は描かれないため、読者に想像の余地を残しているとも言え、この時、リロイのこの行動はどういう意図で行ったんだろうとか、考えながら読むのが楽しかったです。
うん。
ラグナロクは人工知能とはいえ、人間の感情理解が完璧ではないので、ちょいちょいずれた理解を示したり、行動を取ったりします。それがこの作品の殺伐とした世界観に少し潤いを与えているような気がします。一人称視点だからこそ、より効果的に機能しているように感じます。もしもこの作品が三人称視点で描かれていたら人気は出なかったと思いますね。後にも先にもここまで徹底した一人称視点の小説には出会ってないです。これに出会ってしまったからか、一人称が突然入れ替わったり、一人称と三人称の入り混じる書かれ方をする作品は苦手になりました。以上、拙い長文乱文を失礼いたしました。今後も引き続き応援しております。ではでは、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。うん、ラグナロクは、スニーカー文庫でしたよね、これね。結構、ライトノベルとしては、割と古い方、古い方って言ってあれですけども、なんか今、ちょっとね、確認してみましたけども、あれですね、何年だ。1998年からスニーカーで出てますね。
結構前だね。
そうですね。で、これをね、僕なんとなく覚えてるんですけど、確か未完で終わってるんですよね。
あら。
未完なんですよ。で、なんだっけな。なんかこう、人気はあったんですけど、なんか編集部と揉めたか揉めないかで、なんか、途中で終わっちゃってるんですよ。だから、ちゃんと完結してないんですよね。話はすごい面白いんですけど、でね、骨子ライダーさんも、ご指摘されてますけども、ずっと一人称なんですよね。一人称視点で話が、で、一人称ってね、こう、書いてて疲れるんですよ。すごいね。なんていうのかな。
描写がね。
そう、描写が疲れるんです。
難しいよね、
やっぱりね、俯瞰的に、第三者的視点でこうね、描いた方が、楽とは言いませんよ。楽とは言わないんだけれども、読者にとって、こう、その、世界を伝える上では、ものすごく便利なんですよね。それをすべてね、一人称でこの人は、やってるのよ。だそれがね、やっぱり、なんていうのかな、書く力がすごいというか、骨の太い、やっぱり、物語を作れる人なんだろうな、という印象がありますね。で、なんか今僕もなんか見たんですけども、なんかあれですね、小説家になろうの方でリブート版の連載をなんか2017年からやってるということなんで、じゃあ今あれですか、そっちの方でまだ現役で執筆されてらっしゃるんですね。なるほどね。まあなんていうんですかね。まあ、この頃の、やっぱりスニーカー文庫の、やっぱライトノベルっていうのは本当に、結構こういう骨太なね、作品が結構載ってて、やっぱ楽しかったんですよね。だけど、いつの頃からかね、なんか、ハンデをしたような、ものが、薄っぺらいものがなんか随分散見されるようになって、決してね、なんていうのかな、この頃のライトノベルって、何かそこに対してある種の侮蔑的なイメージって多分なかったように思うんですけれどもね。この作品自体もね、ちょっとライトノベルって言っていいのかちょっとね、っていうぐらいやっぱそういうなんか面白みがあった、っていうのを覚えてますね。はい。
ラグナロクか、これはね、存在はなんとなく知ってたんだけど、読んだことはないんだよな。
これはね、結構人気もあって、で、確かちゃんとザ・スニーカーっていう機関誌に載ってた、連載されてたはずですよ、確か。だから、ね、やっぱり、人気はあったと思うんですけどもね、きちんと物語としてやっぱり完結していないのは、まあ、ちょっとどういう経緯かはわかりませんけれどもね、ってところですかね、はい。
まあ、ナローの方で終わればいいですな。
そうですね、はい。
はい。まあ、そんなところかな。
うん。
はい。というわけで、骨っこライドさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、お次行きましょう。ラジオネームがね、なんだこれ、ちゃんなかちゃんまんさんになってますね。はい。
なんか。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
愚者の宮殿の皆様、楽しい配信をいつもありがとうございます。自分の人生に影響を与えた本は、アメリカの黒人差別に関する本、アンクルトムの小屋です。小3の夏休みの読書感想文のために読みました。それまで社会問題を考えることなどなく遊んでばかりいたちゃんなかちゃんまん少年。世の中にはこんな無茶苦茶な目にあった人々がいたんだなとショックを受けた覚えがあります。
うん、
読書感想文は学区の読書感想文準大賞を受賞しました。
すごいですね。
はい、当時の担任の先生が新任の女の先生で、私はちゃんなかちゃんまんくんの作文が絶対に大賞だったと思う。私が新任だから対象にしてあげることができなかったと謝られたことがありました。なんで謝るのと当時は不思議に思いましたが、今振り返ると昭和の真っ只中、新任ではあるがゆえの理不尽さを教員生活の中で感じていたのかなと推測します。あの、ちゃんなかちゃんまんが準大賞ですよ。推薦してくれただけでも嬉しかったです。先生泣かないで。あ、ちなみに何を書いたかは覚えてません。実家に残ってるか今度探しに行ってきますといただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。アンクルトムの小屋ね。ありますな。
ありますね。
黒人差別、アンクルトムの小屋で僕が覚えてるのは、はい、決してね、なんていうのかな、こう、常にこの、トムが、白人に迫害され続けてるかというと、そうではないんですよ。すごい理解ある白人も出てくるのよね。こう、トムの、ことを、非常にこう、大切にしてくれる。で、なんていうのかな、そういう、ただ、奴隷として大切に扱ってくれるんだよね。っていうなんかね、限界も感じるのよ。その、非常にね、で、人種を超えた、やっぱりそこに結びつきみたいなのも感じるんだけれども、やっぱりその、まだまだそういう差別根強い。これ、ある意味、アンクルトムの小屋が直接の引き金ではないにしろ、この後アメリカは南北戦争に突入する頃の話ですからね。だから、いろいろやっぱり、今読むとやっぱりまた違う感想を持ちますよね。あの頃本当に、あの、白人のあの人は本当にいい人だって昔は純粋に読んでたんだけど、なんだか僕も見返す機会があってさ、見たら、その、いい人だと思い、子供の頃信じきっていた白人も、結局はその奴隷制度の枠組みの中での付き合いなんですよ。なんていうのかな。大切ななんかこう自分の資産の一つみたいな感じの印象すら受けるのよね。だからまあ非人道的非人間的な扱いをする各人も一方では出てくるんだけれども、大切にしてくれた方の人ですらやっぱそうだっていうその何とも言えないこう根の深さというかね。そういうものをなんかこう感じますよね。子供の頃読んだ時と、大人になってから読んだ時にだいぶ印象が変わってくる話かもしれない。と思いますね。アンクルトムの小屋は。で、これもどうですかね。今の子供たちは読むんだろうか。昔は必ず図書館に行けばあるような本でしたけれどもね。
そうね。これはなんかあったよね。
うん、これはありますね。
ありましたね。
やっぱり非常に、ね、子供でも、ま、読みやすいし、やっぱり黒人差別を扱っているっていうところでね。やっぱり、読みますよね。どうですかね。いやまあ、なんかこう、時代背景みたいなのがね、分かってくると色々と、まあ、なんか、で、アンクルトムっていうのは何ですか？今だとなんか、白人におもねるというか、なんか媚びへつらう、誇りを失った黒人みたいな、逆に別称みたいに使われることもあるようですよね、なんかね。
ああ、そうなんだ。
だから、あんまりいい言葉としては使われてないようですね。黒人の間でもね。だからそういう絶対的な平等とか、本当の名誉回復っていう時に、アンクルトムの、そのポジションっていうか、そういう奴隷 なんていうのかな、としての、その、白人とのこう、だから、差別をしている白人が上から手を差し伸べるという形に対する、やっぱり、問題意識というか。そこ、それはやっぱその、でだけでは平等ではないっていう、ことなのかな。ちょっとね、当事者ではないから、そこは想像するしかないんだけれども。まあ、いずれあんまりアンクルトムっていう言葉は、使ってはいけないそうですよ。それだけやっぱ影響力を与えたやっぱ作品なんでしょうね。やっぱアメリカ社会においてはね。なんか。
やっぱり、我々がこう、思い至らないぐらいやっぱりこう根の深いもの
が。そうなんですよね。だから。だからそこの境地に、まあ、至れるか至れないかと言われたら、100% そこにたどり着くことはできないんだけれども、でもやっぱり、想像することをやっぱ止めちゃいけないっていうね。
もちろんね。
想像して考えるっていうことをやっぱり、諦めてはいけないのであって、やっぱこういう作品こそやっぱりこう、読み継がれなければならない本なんだろうな、と思いますね。
そうですね。
はい。
はい。
すごいですね。でも、ね、読書感想文で、準大賞ですって。
準大賞。
ねえ、マスターはこういう作文とかで賞もらったことってあります？
ああ、なんかもらったかも。
なんかありそうですよね、マスターはね、なんかね。
なんかもらったかもしれませんけど、あまり覚えてないですね。
僕はちょっと自慢になっちゃうんであんまり言いませんけど、はい、あれですね、こういうタイトルキラーって言われてましたね、小中学生の頃は。もうお前は作文で北海道にも無料で行って東京にも無料で行ってとかっていつも言われてましたんで、大体作文で賞をもらってこう遠出をするということを3回ぐらい経験しています。はい、
はい、次行きます、はい、
失礼しました、はい、ちゃん中ちゃんまさん、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ではお次ですね、オルフェーブルさん、
はい、
はい、
ありがとうございます。
ハニワさん、カッカさん、グシャキューファミリーの皆様、いつも楽しく拝聴させていただいています。3巻直後に騎士を振り落としたオルフ。
ありましたな。
地下162回を拝聴。自分の拙い置き手紙を取り上げていただき、嬉しいやら気恥ずかしいやらで、暑さとは違う汗が全身から吹き出ました。リスナーの皆様の一冊はどれも興味深く、毎度のことながらお二人の知見の広さに感心するばかりでした。ところでパプリカの話ですが、NHK の2020応援ソングになっているようですよ。私も奥さんに聞いた話ですが、NHK の子供向け番組のキャラが歌って踊る動画がいくつもあるそうです。私の子供の保育園でも親子で踊るプログラムがありました。
やっぱり。
子供と一緒に練習していた踊れる奥さんが参加しました。テンションの上がった子供がふざけて観覧スペースの私のところまで走ってきて、他の父兄のブルーシートで滑って転倒してギャン泣きで踊れなくなるといういた微笑ましい事件がありました。これからも楽しい配信を楽しみにしておりますといただきました。
はい、ありがとうございます。これ
すげえありがちだなな
んかもう目に見えるようですよね。なんか、
ね、なんか目に浮かぶよ ね
目に浮かびますよ。でパプリカの話ですけど、私ね、もう、見識が広い、知見が広いとお褒めいただいたところでなんなんですけど、ずっと僕ね、ヨネズ原子って言ってたんですけど、これ、ご指摘いただきまして、ヨネズ原子って言うんですって。
はい、
うん。
そうなんだ。
僕ずっとヨネズ原子だと思ってました。すいません。正確にはヨネズ原子さんだそうで。うん、
まあ、俺たち、おっさんにしてみるとどっちでも変わんないさ。
まあね。いやいやいや、でもファンが多い方ですね。すみません。ちょっと勉強させていただきました。ね、パプリカですよ。パプリカ、これね。なんか NHK のそう、2020の応援ソングになってるってことでね。みんなの歌とかでもたまにやってるのよね。うん。いやー、なんか多分ね、電波出てる、あの曲は。幼児を狂わせるじゃない、あの幼児を踊らせる、あの電波が出てると思いますよ、本当にね。だからなんかちょっとこう聞きました、パプリカって聞いたことあります？多分ね、聞けば聞いたことあるやつだと思うのよ、これ。
ちょこっと聞いたような聞いてないようなって感じですね。
一回聞いてみてください。なんか
聞いたらおそらくあーって思う。
そうそうそう、あのね、なんか懐かしい感じなのよ、これ。なんか、ジッタリンジンとかが歌ってそうな感じ。例えが古いんですけど。はい。まあ、聞いていただくとなんとなく分かっていただけるかなと思います。うん、いい曲なのよ。はい。
はい。 いやー、オルフェブルさんのね、ところ、子供さん大丈夫だったんですかね。
いやー、元気で、元気でいいですけれども、はい。はい、またね、ま
あ、ね、はい、
お送りいただければと。
してあげてください。
はい、ありがとうございます。はい、
お次、Gmail は次最後。
はい。
ヤママさん、
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
どうも、ガブリエラ・ベアトリス・サバティーニはファミリーテニスのサボチーニよりもワールドコートのサボテンの方がしっくりくるヤママです。
わかるぞ。うん。
地下162回拝聴しました、私からも紹介したいと思いますが、うん、私の価値観に影響があったというより上層教育になったという本なんですけれども、それはドイツの児童文学、大泥棒ホッツェンプロッツです。うん、
昔からあるよ、
とにかく登場人物のキャラが立っていて、内容はドタバタギャグみたいな展開だったと思いますが、憎めない悪役ホッツェンプロッツが、うん、魅力的で罪深さよりも間の抜けた表金さが勝っていて、勝ってて、うん、私が初めて愛すべき悪役像に触れた作品のような気がします、
うん、
作品中当時はよく知らない料理が出てきたのですが、ザワークラウトの名前だけははっきり覚えていて、いつかは食べたいと思っていた料理でした。はいはいはい。それからもう一冊、ミステリー作品にハマっていた頃、私は海外ドラマツインピークスを見ていたんですが、うん、その頃出た本ツインピークスクーパーは語るです、
うん、
ね、内容はほとんど忘れているのに不思議と覚えている、予防は最大の治療という一文は今でも私の座右の銘になっています、
うん、
健康維持とか危機管理とかに通じるこの言葉は機動戦士ガンダムのシャー少佐の名言、当たらなければどうということはないに通じると勝手に思っているのです。長文失礼しましたといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そうですね、大泥棒ホッツェンプロッツはね、僕が子供の頃からあったからかなり古い本ですね。だから多分10版、50巻くらいか60巻くらいやってんじゃないこれは。うん。すごいと思いますよ、多分。うん。これもね、僕もすごいね、表紙のね、インパクトが大きいのよね。こう、ホッツェンプロッツのね、バーンっていうのが出るんですよ。こう、前面に。で、ね、すごいインパクトがあってね。で、またホッツェンプロッツっていう名前がこうね、一度聞いたら忘れられないような響きを持ってましてね。うんうんうん。確かね、3冊ぐらい続編も出てるのよね。で、途中で泥棒家業から足を洗ったりなんかしてさ。そうそうそう。いずれこのホッツェンプロッツが大活躍するような話なんですよね。うん。結構ね、器用なやつでね、うん、何でもできるんだけど、まあちょっと間が抜けていて、ちょっとこう、どこか憎めないところがあるっていうね。まさに、ヤママさんのご指摘の通りの、魅力的なキャラクターですよ。うん。
はいはい。
ザワークラウトって子供の頃言われてもね、なんだろうって思いますよね。うん。
いや、だって、僕もそれをこう、認識して食べたのなんてここ数年じゃないかな。
いや、そんな感じになりますよね、こうね。
うん。
そうそうそうそう。だから。
それこそ、うん、いつだ？今年の春。
うん。
ちょろっと、まあ、出かけて行った時にですね。
はい。
数名の皆さんと、こう、大変美味しいドイツ料理のお店に行きまして。
ほ
う。はい。そこで、こう、ソーセージと一緒にね。
うん。そうそうそう。はい、合わせてね。
いっぱいついてくるんで、ザワークラウトをね、むさぼり食ってきたという。はい。
あのね、
ありましたけど。
ザワークラウトね、たまにネズミさん作るのよ。
でね。まあ、彼作るね。
そう。でね、僕もらったこともあるのよね。うん。
あ、ほんと？
うん、上手だよ。うん、上手だと思う。うん。そうそう、そんな思い出もありますね。なんかこう、あれですよね。でもこう、子供の頃に読んだ本とか見たアニメで、やっぱ気になるものってありましたよね。僕はあれですよ。ラザニア。わかるかな？
いや、わかりますよ。
うんうん。ラザニアっていう料理がね、すごい。タイトルが出てこない。夢光年エンディングテーマが。なんでそれが先に出てくるんだ。あれ、宇宙の、あの話よ、あのアニメ。タイトルが出てこない。なんだっけ？夢光明しか頭埋め、なんて話だっけ？あれ？なんだっけ？宇宙船サジタリウス。そうそうそう。
はいはいはいはい、
宇宙船サジタリウスで出てくるんですよ、ラザニアがさ。で、あれがね、どんなものなのかってね、大人になってから食べて、あれかみたいな感じでしたけれどもね。 あとそうだな、ホッツェンプロッツの思い出したんですけど、やっぱドイツの児童文学みたいなのってこう、魅力的なものが多くてさ、飛ぶ教室っていう作品があるんですよね、児童文学で。うん、
ありますね。
うん。ケストナーだったかな。うん。あれも僕はすごい好きでね、こう、なんかな、うん、真面目なね、ベック先生っていうのと、あと、ヨステビトみたいな禁煙先生っていう先生がいてさ、うん、すんごいヘビースモーガーなんだけどね、なんか禁煙車両の中に曲がりして住んでるような先生でね、その、なんか、生と不正みたいな曖昧なこう、問題に直面した時に、その、ヨステビトの先生に子供たちが相談に行くのよね。うん。で、なんていうのかな、そういう一般的な規範的な、ルールとはまた違う世界があるんだよっていうことをその先生が子供たちに教えてくれるんですよ。うん。だから、イエスはノーの世界だけじゃないんだよっていうことを教えてくれるんだけど、それを良しとしない権力者がいたんですよ。この児童文学をね、発禁処分にした権力者がいたんですね。アドルフ・ヒトラーがね、この児童文学を発禁処分にするんです。で、その時に逆説的なんですけど、僕はそのエピソード聞いた時に、児童文学ってすげえなーって思いましたね。うん。
ああ、なるほど、
ね。逆にね、やっぱそれだけ、まあ、ヒトラーが危険視したっていう、まあ、ね、それだけの、こう、人としての大きなテーマ性みたいなものを、すごい読みやすい平易な文章で書かれている作品に込めることができるんだっていうことを、逆になんかこう、思い知ったというか。そんな、なんかね、あのヒトラーが恐れた作品っていう、なんかさ。
まあ、児童文学はね、やっぱ子供が読むもんだから、
うん、
その後の、その人間の形成に、の一助になる。
そうなんです、そうなんです。
だから、まあそういう面でそのヒトラーが目指す、その、うん、なんだっけ、第三世界だっけ、うん、なんか、そういうものにとって、都合が悪かったっ、
ね。そうなんです。うん。だから、逆にヒトラーもまあ抜け目ないというかね、そういう児童文学の世界まで検閲の対象にしてですよ。うん。そういう危険な目を、ヒトラーから見てね、そういう危険な目を摘み取るっていうね。いや、だからまあ、うん、表現とは何かっていうことにやっぱ行き着くのよね。うん。だから、本当に恐ろしいことをやって、ってるんですよ。そういう意味で言うと、そういう。
その辺はなんかヒトラー個人の云々というよりも、
うん、
そのドイツという国の国民性みたいなものもある気がする。
まあね、
うん、したその徹底主義っていうかなんか。
そうなんですよね。うん、で、だから結局ヒトラー個人がどうこうよりも、その逆にそのヒトラー的な体制を是とするまあ、
うん、
一般大衆が大勢いてね。より、こんな作品がありました、けしからんでしょうって言って、逆になんかこう、ヒトラーではなくて、そういう一団がいてね、自発的にそういうことをやってたのかもしれないし、まあ、まあ、ね、僕が読んだ本ではヒトラーがそれは、発揮を命じたとは書いてあったけれども、まあ、その辺もね、そういうあの頃の欲算的な雰囲気の中でどうかなっていうのは、確かにあるんですよね。うん。まあちょっとすいません、ホッツェンプロッツからだいぶ脱線しちゃいましたけれども、
はいはい、
あとツインピークスクーパーを語るということで、はい、
はいはい、
でもことはありますよね、内容ほとんど忘れてるけどなんかこうね、その中に出てきたワンフレーズだけ妙に覚えてるみたいな話っていうのはね、確かになんかありますよね、こう、うん、
はい、
なんか僕もそういうのはなんかある気がするんだよな、なんか、なんか今、
予防は最大の治療ですか。
ね、
でもシャアの場合の当たらなければどうということはないって、あの人ガツガツ当たってますからね。なんとも言えませんけどね。
そうですね、あの人は別に。
結構ガツガツ食らってるんで。
当たらなければとは言ってるけど、バリバリ当たっとるやんけっていうところは正直ありますけどもね。
最後は差し違いですからね。
確かにね、うん。まあね、本当に、まあ、山間さん、まあ、あれですね。でも、そういうなんか、作品を持ってるってことはやっぱり、なんか幸せなことですよね。
そうね。
はい。ザワークラウトは食べたんでしょうかね、その後山間さんはね。 また お便りいただければと思います。ありがとうございます。う
ん、あの、有楽町に美味しいドイツ料理のお店がありますので。はい。
本当ですか？ちょっと、今度僕もお願いしますよ。はい、前回呼べなかったツイッターリプライハッシュタグ愚者の宮殿からね、すみません、たくさんいただいてるんですけれども、ちょっとまた今日もね、抜粋にてご紹介させていただければと思いますよ。はい。まず一通目、カオルさん。今日ね、なんかマズドリ特集かっていうぐらいいっぱいあるんですけど、違います。これ絶対マズドリだよね。マスターと各家に感想を聞きたいっていうことで、カニコーラ。来ましたよ、カニコーラ。
カニコーラ。
ね。これでもあれですよね。初登場じゃないですよね。なんか、前もなんか紹介した記録がありますね、これをね。
ただ飲んではいない。
飲んではないです。飲んではないんです。はい。どうですかね。カニとコーラ。どう考えてもありませんけどね。マズドリシリーズ、まだあります。みたらし団子虫さん。ヨネコさんが久しぶりに素晴らしい閣下のリアクションを引き出してくれて、夜中に聞いていたのに拍手してしまった。おいおいおい。このノリ懐かしさすらある。お帰り愚者の宮殿。やっぱり炭酸の決め手は出汁だよね、っていうことで、オタル、ウニラムネ、だそうですよ。で、阿蘇からは。
知ってます。
知ってる？
あるのは知ってます。
飲んだことありますか？
いや、さすがに、小樽はね、遠いので。
ですよ。存在はでも知ってると。
ですけど、うん、存在はもちろん知ってます。
ああ、ウニラムネ、はい。いや、色がもうなんか、ウニ色というか。はい、もう一つは、熊本トマトコーラということで。でも、トマトコーラはなんかありだと思いません、ね、なんか。意外と。
これはまだね。
いけそうな気がする
。トマトってほら、嫌いな人は。
ああ、そうね。僕は大好きなんで、はい。トマトジュースも普通に飲んじゃうんで。ああ。ちょっとウニラムネがちょっと怖いですね。
うちの嫁もトマトがダメで。
あ、そうなんですか。あらま。うん、
あの青臭いのがダメだ
そうです。はいはいはいはい。
あとあの中身のあのグニュグニュしてる。
ああありますよね。確かにね。わかりますわかります。はい、うん。あのよくトマトが僕は言いませんけどトマトが好きな人はトマト苦手な人に向けてね。いやー昔に比べてトマトは随分甘くなったじゃんとかって言うんだけど、はい、それでもね、トマトが嫌いな人に言わせればトマトはトマトなのってことですからね。大ボスさんも、写真付きでいただいてますよ。はい。出たな、ショッカーって書いてますけど、チェリオ、いちごコーラ。
はいはいはい。
しかも 700ml って。
多いよ。
多いだろう、ちょっと。さすがに。そしてもう一つが、ワンダ。コーヒートニックということで。
ああ。
コニックって書いてますね。コーヒーとトニックで。
この定期的に出てくるコーヒー系と炭酸の。
そうそうそうそう。定期的なやつですよね。はい、こう。なんで、毎回失敗するの各社チャレンジするのか、これがわからないというね。深見さん。愚者級綺麗に終わったアニメ漫画選手権に新たに一冊加わりました。乙女戦争、ディーブチーワールカです。最終話のまとめ方は、寄生児を読んで以来の感動がありました。言い過ぎかな？中世ヨーロッパフス戦争が舞台。少女たちが十字軍騎士たちに立ち向かう話ということで。こんな先。いや、全然知らなかったです。
知らないな。
いや、これは知らないです、僕も。寄生児を読んで以来の感動ということで。ちょっとこれは要チェックですな。
そうですね。
ちょっと情報ありがとうございます。
はい。
にぎりさん。お見合いの他にも、クロマテ、フックラ、シノスカ、クワバ、ショータ、ドラサンズを使っていたけど、カーズの北ヘフには泣かされたわ、ということで。
ファミストだね。
もうファミストです。大体名前わかりますよね。うん。
はい、今ね、ファミストやってるんですよ。
あ、そうなんですか？あらま。
はい。
へぇ、
ね、ナムコスターズで、
うん。
今、どこまで来たんだっけ？あ、ちょうどカーズに勝ったところか。
おー。
うん。
そんな、
はい。タイタンズが強かったですね。
タイタンズ
何回か負けました。
あ、本当ですか。へぇモックレンさん。異世界転生アニメ作品と韓国ドラマの成り立ちは似てると感じてしまった。
あ
プロットが似通っているから先が読めちゃうところ。そして、どんなに美味しい料理でも続くと嫌になるところ。でも子供の頃って何回見ても飽きなかったんだろう。今思い返すと不思議だ、ということで。韓国ドラマが、今、真昼間とか BS つけると大体どっかでやってますよ、ね。
やってますね、
うん。確かに、ワンパターンというか、なんか作りがね、みんな似たり寄ったりなのよね。で、
なんだっけ、お金持ちと貧乏人っていう、
うん。
なんか、取り合わせだったり、 なんか記憶喪失だったり。
そうそう、あと、身分違いの恋であったりとかさ。
そうそうそう。こう。で、なんか、ね、なんだっけ。それこそ口の悪い人は、なんだっけ、富裕層なのかな、うん、なんかだったっけ、うんうんうん、君が望む永遠かなんかとシナリオ一緒だよね。
はいはいはいはいはい。
ことを言ってて、どっちが先だみたいな。
はいはいはい。まあ、どうしてもね。
見た記憶がありますね。
もうでもさ、ドラマで盛り上がる展開ってもういくつかもう多分系統立てできるんですよね。だから、まあね、だからもう、まあ、似てる似てない。
使い古された、うん、まあ舞台装置っちゃ舞台装置なんだけどね。
そうなんですよ。でも韓国ドラマがすごいのは、うん。あれですよね。こう視聴率が悪いとテコ入れするんだってね。途中でも脚本に手を入れて、なんかこう、うん、ドラマチックにしてみたりとか、人気が出たらこう、回数を伸ばしたりとかっていうことをバンバンやるらしいですよ。で、
そうなん
だ。うん、で、シナリオにテコ、ね。
柔軟なんだね。
そうなんですよ。で、テコ入れしてもダメだったらもうさっさと見返って終わっちゃうとかね。うん、そういう感じらしいですよ。で、ねえ、そうそうそう、韓流ドラマ、嫁さんのね、お母さんが好きでね、
あ
よく見てますね。おー、でも結構なんていうの、面白いなって思うこともありますね。女の人が縦膝ついてご飯食べたりするでしょ。なんかこうね、あれはちょっと、
ああそうなんだ。向こうの風習なの、
ね。風習なんです。そうなんです。そうなんです。まあ地べたというか床にこう並べるんですよね、食器をね。で、
はいはい、
それを食べるときに、こう、うん、女の人がね、こう、スカートというか、まあ、チョモリなのかな、裾がね、こう、綺麗に見えるようにね、縦膝ついて食べたりするんですよ。うん。あれはなかなか、面白いなというか、うん、文化の違いですし、あと絶対お茶碗とか持ち上げないのよね、なんかね、マナーが悪いそうで。うん。そうそうそう。
我々と逆なんだね。
そうなんですよ。だから、ね、お椀とか茶碗とかね、手でこう持ち上げたりなんかするシーンはまあ出てこないという。うん、面白いもんですよね。はい。シュラムさん。161回拝聴。当時の所有ハードが MSX のみなのでテーマから外れますが、デカスロンは相当きつかったです。デカスロン。
デカスロン。
十種競技を淡々と進めるのですが、途中の400メートル走で体力を奪われ、最後の1500メートル走になるともうキーを叩く力がほとんど残らず地獄でしたということで。これ、プレイヤーの体力というよりは、リアルのに操作してる人間の体力がやばいというね。
これ連打なんですかね。
連打なんでしょうね。大変だよな、これもな。
高橋くん使おう。
連射名人高橋くん。いやー、まあね。あれだったらハード問わず使えますからね。
そうそうそう。
へえ、そんなのがあったんだ。デカスロン。十種競技ですよね。うん。又吉光夫さん。サクレのレモンをかき氷に埋めて記憶を失う男。あれ誰のことかな、なんかね、タグで、ハッシュで、都市伝説、妖怪、愚者の宮殿って書いてますね。ちょっと私には思い当たる人がいないんで、ちょっとまあ、誰かなと思うんですけど。
君だろ。
そうか。ホワイトシルバーさん、はい、今夜は F1 観戦してきた中で最高のレースになりました。あれですね。多分フリー走行から本戦、そして表彰台までドラマチックなことが次々に起こり、鳥肌は立つわ、頭ぼーっとしてくるわで、これで今年もマスターは F1 会をやらなければいけなくなりましたねとプレッシャーかけてきてますけれども。もう一つ、ハンベイさん、ペルスタッペン壊した回があったな、グシャキの F1 会が楽しみということで、ねえ、
さて何のことやら。
今度はマスターがとぼける番ですか。
収録日ベースでいきますとですね、うん、今日が、まあ、前半戦最後のレース、
はいはいはい、
予選をやってるんですが、
うん、
予選大変なことになってるみたいですね。
あ、そうですか。いや、全然チェックしないけど。
はい。はい、楽しみです ね、決勝が。
なんか話ははぐらがされてる気がしますけど。はい、ありがとうございます。
決勝が楽しみです。はい、
やるかどうかはちょっとマスター次第で。ミシェルさん。面白いそうなものがタイムラインに流れてきたので紹介しますぞということで、こう写真つけていただいてるんですけども、はいはい、これあれですね、前方後円墳型のお皿ですかね、うん、醤油皿としてはちょっと大きいのかな、うん、なんかね、これいいですね、お湯に入って歯庭が中でこうお湯に入ってるような。ね、
その前方後円墳の形のところがちょっとこうお風呂に見立てる感じだよね、
うん。そういう感じですよね。なかなか面白いなと思いますよ。うん。
うん、
僕はこのね、萩尾はついてないんですけど、前方後円墳型の醤油皿を持ってるんですよね。うん。意外と便利なのよ。この、丸い部分がくぼんでて、そこに醤油が溜まるんですけど、横にこう、ちょっと刺身をちょっとこう、乗せておけるようなスペースができるので。
いや、これね、ミシェルさんのこのツイート僕見てて、
うん。
いいなと思ったんですけど。
はいはいはい。
はたと思いとどまったのが、何入れようって思ったんですよね。
確かにね、
うん。入れるものに困るなっていうところがあって。
はい、
うん。でもちょっと面白いですよね。
面白いです、面白いです。うん。洗うの大変そうですけどね。いや、でもこういう遊び心があるものはいいですよね。
ね、
まあ、世界遺産ですか、ねえ、もう、登録されましたけれどもね。
羽庭課長も喜んでましたよね。
喜んでましたね。ねえ。まあ、どうですかね。でも、まあ、いろいろね、世界遺産になったはいいが、結局天皇陵とか、陵墓だったりするんで、調査ができないっていうね、立ち入れないしっていう。まあそういうのはちょっと、
ね、うん、調査してほしいですけどね。
だから、まあいろんな話がありますよね、そこはね。天皇家のルーツがうんぬんみたいな話もあるじゃないですか。ね、うん、でもいいと思うんですよね。その、ルーツが仮に朝鮮半島にあったとしても、僕は何もそれによって何かが、こう、貶められたり、傷つけられたりすることはないと僕は思うんですけれどもね。
うん。
うん。まあ、ちょっと危険な発言かな、これは。危険じゃないよね。大丈夫だよね。
メンツ的にそれを問題視する人たちがいるからね。
ああ、まあね。まあ、でもどうなんでしょうかね。そういう別に。まあ、それだけは理由じゃないのかもしれませんけどね。いずれ、まあ、お墓なんで、発掘調査はまかにならんと宮内庁が言ってますからね。まあ、歴史との、まあ、研究との兼ね合いってところはあるでしょうね。ネズさん、先日ネズミが作ったピコカキコ雨だれの歌、これあれですね、少女週末旅行の話なのかな、はい、作詞作曲ベイカーというのかな、歌チト&ユーリが今週のおすすめピコに選ばれました。ニコニコ大百科のトップページに掲載されています。そのうち岩の方で取り上げたいですって書いてますね。はい、
ピコ職人、
ピコカキコ職人なんですよ、ネズミさんは。これで、ね、すみません、今週のおすすめピコって書いてあるんですけど、ちょっとだいぶ取り上げるのが遅くなってしまったので、2週間が3週間ぐらい前の話かもしれませんけど、ぜひ聞いてみていただければと思います。あとで、わかるようにリンクはちょっとブログの記事の方に貼っておきたいと思います。はい。
はい、
素敵な、仕上がりになっております。元曲もいいのよね、これね。
うめえんだよな、作るの。
こういうところはさすが器用ですね。はい。ダッチャーさん、長崎日帰り旅行の行きにまさかこれはイカスミの臭みがあるのかと思ったらそうでもなかった。普通に飲めるのが逆に残念って。逆に残念って。イカスミサイダー。イカスミサイダーね、臭みがあるのかと思ったらそうでもないということ。はい、残念っていうのはよくわかりませんけどね。いや、いいんじゃないかなと思いますけれどもね。別に何もね。確かに、もう、黒黒と。
美味しかったならいいじゃないですかね。
うん。何も。
何も問題はない。
問題はない。はい。はい。なんか松尾が続くんですよ。カスキ A さん。はい。カカさん、お願いします。ただ、宿泊特典なので入手難易度は高いです。なお、この秋保温泉では、仙台牛タンサイダーなるものも売っているようです。牛タンを食べた後のゲップみたいな味がするのだとか、こちらアマゾンで購入可能です。気質ですやすみませんっていうことで、記事を紹介されてまして、これはね、おはぎサイダーですって。なんでも、な
んで。秋保グランドホテルのお土産屋さん、ね。
ああ、そこで売ってるんだ。へえ。
秋保ってのはどこなんだろうな。
秋保温泉ですって。うん。これ、お断りがあってさ、お口に合うかどうか保証いたしかねます。広い心でご賞味くださいって。なんか
ね、
どうなんでしょうか。牛タンサイダーはなんか以前番組で取り合いな気がしますな。
うん、なんかあったよね。
うん、ね、これはね、おはぎサイダー。まあおはぎでも甘いからいけるんじゃないのかな。
あ、仙台の周辺なんだ。
うんうんうん。どうなんでしょうね。まあずんだもサイダーになってたしな、なんでもサイダーになるな。ちょっとまあこれは入手難しいかもしれません。秋保温泉グランドホテルに泊まった時には 近く通ったお土産屋さんだったらか、わざわざ泊まんなくても買えんのかな、もしかしたら。ちょっと心の片隅に留めておきたいと思いますよ。玉野さん、本を読んだ時にこの本を読んだ者のみが真実を知ったのだと思ってしまう感覚、わかるな。僕の場合は中学生の頃に読んだグラハム・ハンコックの神々の指紋だったということで、はいはいはいはいはいはい、わかります。そうそうそうそうそう、なんかこれ系の本ってずいぶんいろいろありましたよね。なんかこれ系って言って一歩一歩からにしたら玉野さん怒られるかもしれないけど、なんかソフィーの世界っていう本もあってさ、
ああなんかあったな。
そうそうそう、ああいうちょっとこうスピリチュアル系の本のブームがあったような気もしますけれども、うん。ハンコックの神々の指紋どんな本だったっけな、中身は全然思い出せませんね。売ってたのはよく覚えてるんですけどもね。この本を読んだのみが、もののみが真実を知ったんだ。でもそういう興奮ってなんかこう読書の一つのもしかしたら知的な興奮の魅力なのかもしれませんけどね。こうなんかこうね、まあそれが仮にそうでなかったとしてもですよ、その瞬間だけでもなんか優越感というかさ、ちょっとこう浸れる的なところないかなってちょっと思ったりしますけども、ね、だから僕はすごいこういう気持ちわかるんですよ、僕も。岩藤さん、今頃煙草会拝聴、ファミリーの面々が異世界に行っても冒険には出ないと盛り上がる中、マスターがぼそりと岩藤さんに書いてもらうかとつぶやいていたのを聞き逃しませんでしたよ。いいんですか、私が書いても多分悲惨な目にも合いますけど、それでもよければってことで。ほらマスターがなんか喋ってるから、はい、本人聞いちゃったじゃないか。
私としてはカッカがひどい目に遭うのは関係なので
。なんでですか、ちょっと待ってくださいよ、はい、いやいやいやいや、勘弁してくださいよ本当に。もうまあね、今ちょっと筋書きのないというか、筋書きのあるまた別の冒険が始まりつつありますので、はい、はいはい、そちらの方もお楽しみいただければと。
今ね、迷宮クソタワケの方もなんか話がすごいことになっているのでね。
ああ、なんかはい、ネットの方のね、
はいはい、岩田さんのね小説の方もなかなかすごいことになっていて、どうなっちゃうのこれっていう感じなんですけどね。はい。
ね、そのうちやっぱり岩田さん呼んでグシャドウ書店特別編やるしかないですか？これはどうですか？
どうしましょうかね。
はい、あまりね、変なプレッシャーかけないようにしたいと思います。ありがとうございます。はい、スーパーウトサさん、PC エンジンミニが発表されたので、ハドソンについてのお話を聞いてみたいです、ということで、はい。これ多分ね、なんとなくマスターがゆるぼしてたところに、
はいはいはい、
うん、関係するかなと思います。はい、今後ね、どんな感じのテーマどうでしょうかっていうことで。
そうですね。はい、テーマをいくつかですね、うん、どうでしょう、皆さんどんなのがいいですかみたいな感じでね、うん、4つぐらい選択肢出したのかな。
はい、はい、
うん、そしたら意外とねゲームメーカーについて聞きたい、
そうですね、
っていう、はい、結構 あって、
うんうん、
まあなるほどって思ったんでね、まあ参考にさせていただこうかな、うん、
個人的に4つ目の例のあれが随分票が伸びたなと思ってるんですけど、
うん、ただねその、うん、例のあれっていうのもその、うん、中身をちゃんと指定してくれっていうのに対してはね、答えてくださる方はほとんどいなかったので。
で、例のあれは例のあれであるということで。
例のあれである。
あ、そうですか。
はい、
僕はなんかあれのような気がしならないんですけどね、一、
は
い、つ
は。
僕
にはさっぱりわかりません。
あ、そうですか。
はい、
ハドソンについてですって、いいですね。じゃあ、そのうち。
それも面白そうですね。ね、
うん、いろいろこれもね、はい、話せる話はあると思いますよ。ね。それこそ PC ゲーの頃からのやっぱり老舗ですからね、ハドソンもね。結構コンシューマー、ね、そうそうそう。意外とパソコンゲーム面白いの出してたりするんですよ、ハドソンは。
僕はあれですね、一番古い僕が持ってるハドソンソフトのソフトは、
うん、
MZ84 の、
はいはい、はい。
アマチュア無線のね、なんだっけ、通信記録の、なんか記録するソフトかなんかだったな。テープベース。
すげえな。そんなのあるの？
それを確か持ってたはずです、ね。
いやー、ちょっと
すごい。一番古いかな。まあ、ベーシックとかもあるけどね。
はいはいはいはい。なるほどね。
はい。
やっぱりでも、ハドソンって言うとさ、ほら、今はなんか本社が東京だそうですけど、やっぱ北海道の会社ってイメージが強いですよね、なんかハドソンってね。
そうですね。やっぱ、まあ、今はね、ほら、コナミに吸収されちゃったので、
うんうんうん、
あれで ですけど、昔はね、札幌に、
そうそうそうそう、
で、社屋の、なんか、屋上になんか汽車が走ってて、みたいな。
そうそう、で、CM でよくあの、時計台が映ってましたよね。
はいはい。
うん、だからすごい北海道的なイメージが強かった。ですね。
パソコンショップもやってたんですよね。そのままハドソンっていう。
へえ、あ、そうなんですね、
はい。やってたんですよ。
なるほどね。そうかそうか。
まあ、僕はね、札幌の人間じゃないんであんまり縁がなかったんですけど、は
い。なるほど。ちょっとね、いろいろと語れるところがあるかもしれません。
はい。
はい。佐藤いふみさん、何通かいただいてますので、まとめてご紹介しますよ。エロゲといえばその昔、PC8801MR を自室で購入、導入した僕は、177というエロゲを手に入れた。出ましたよ、これ。入手経路は覚えていない。追いかけっこして、押し倒して十字キーで上下左右に腰を振るゲームだった。こう、字面だけ喋るとすごい話ですけど、ほんとその通りだからね、うん。
そうそうそう。
花びらのイラストをよく覚えている。確か国会で問題になったと思う。女性が逃げ切ればエロシーンなし。女性を捕まえた場合は、女性を満足させられれば和感となり結婚。失敗すれば逮捕されて刑法177条、強姦罪に問われるという、とんでもない女性蔑視ゲームだった。ただ、はい、この177というタイトルはセンスがあると思う。ということでいただいておりますね。はい。まあ、有名ですね。これもエロゲのほんと黎明期の、まあ。
おそらく、エロゲが最初に国会でやり玉に挙げられたのがこれだと思います。
最初はこれじゃないね。多分。だったと思いますよね。うん。まあ、時代というか、だからまあちょっとね、エロゲーの話をたまに愚者級でするので、その時に何回かね、
はい、
触れたことはあるゲームではありますけれども、まあまさにこう、エロがご褒美としてね、まあ、人参のようにぶら下がっている形の頃の作品ではあるんですけれども、はい、まあ、タイトルはね、まあまあ賛否あるでしょうけども、確かにセンスがあるかないかって言われたら僕もやっぱセンスがある方にちょっと傾くかなって感じはありますね。
ですね。まあちょっと問題発言かもしれないんですけど、
はい、
確かにその女性蔑視のゲームではあります、
うん。
なんですけど、アクションバカゲーと考えた場合は、
はいはいはい、
なかなか面白いバカゲーだったんですよね、これ。
そうそうそう。
ゲームとしてはね。
わかるわかる。
その、どっちかっていうと、エロ要素、正直どうでもよくて、
うんうんうん、
その、まず、女性が逃げていって後ろから追いかけるんですけど、うんうんうん、ただ追いかけるだけじゃなくね、なんかね、なんか障害物を飛び越えたりとかしな
きゃいけないんで。そうそうそう
そう。なんかね、そのアクションがね、
うん、
また結構難しいのよ。
そうね。そうそうそう。うん
で、今度、じゃあ、捕まえました、押し倒しましたっていうと、じゃあ、その、ね、まあ、ゲームがゲームなんで、
うん、
その女性を、まあ、その、ちょっと、いい感じにしてあげなきゃいけない。っていうんで、その、やれ、右だ、左だっていうね。そこもまた、すごいバカバカしいんですよね。
そうそうそうそう。なんていうのかな、まあ、佐藤いふみさんもご存知のように、まだ88時代の代物ですから、もうね、イラストなんていうものもね、本当に稚拙で荒くて、はっきり言って、まあ、こう言ってしまえばあれですけど、まあ、抜けるような代物ではないわけですよ。
あ、全然そんな、そんなゲームではない。
そうそうそう。だからこそね、なんかこう、冗談で済んでるっていうこともあるのよね、こう。
うん、
だから、今の、ゲームのイメージで考えると、なんかとんでもないことのように思えるんだけど、全体がそういう、こう、なんていうの、チャチい感じだから、結局。
そうそうそう。
うん。だから、なんかバカゲーとして通じる軽さがあるって言っていいのかな。だから、今のゲームの物差しでやっぱ測っちゃいけないゲームだと思いますよ、やっぱり当時の。だから多分作ってる側も、結局だからその、大してイラストは載せらんないっていうことで、だから、うん、ある種のだから冗談ゲームっていうかね。
はい。
そういう、多分扱いというか本気でこれでみんな抜いてくれみたいなそういう感じで作ってたはずではないでしょうから。
そういうゲームではないですね、うんうん。
そうそうそう。だからね。だから本当にこれで目の色変えてエロ目的で遊んでますみたいな人がいるかっていうとそういうことでもなくてやっぱりいやーこうアホだなみたいな感じでこうでも意外とアクションは骨太で面白いやんみたいなそういう感覚だった記憶があるんだよね。
はい。もう僕らは、いや、本当にね、そういう問題に対してどうこうっていう意識も全くなく、
うんうんうん、
本当に、もう、 ゲラゲラ笑いながらやってたっていう記憶が本当にあります
。そうなんだから、
正直な
話。うん、そう、無邪気にね。
だから、それが、その、うん、もちろんね、リアルで、その、女性をどうこうしようっていう話は全くないので。
そうそうそうそう。そうなんですよ。
本当にね、もうゲラゲラ笑いながら、なんだこのクソゲーとか言いながら。
そう、しょうもなーとか言いながらね。
そうそうそう、うんうんうん、遊んでた記憶がありますよ。
多分、佐藤泉さんも多分、我々に組みする立場だと思うんですよね。うん。まあね、今や強姦罪もね、名前が変わりましたから、強制性交罪ってかな？
ですね、
うん。ね。よりなんかこう、わかりやすいっちゃわかりやすい話になりました。
あとはね、その、ゲームの中の登場人物はあくまでその実在する、
うん、
その、人間というか人とは全く関係がない架空の、
全くのね、
存在であるので、うんうん、だから今のね、そのアニメだとか、その、
うんうんうん、
ゲームにもつながる話なんだけど、そういう架空の世界で、その実在しない人たちに対して、その、まあ正直、現実世界では悪いことをやったとして、果たしてそれが違法行為なのっていうところの話につながっていくような、
まあ、
そんな話になっちゃいそう。
以前ね、東京で取り沙汰になったのは、非実在青少年みたいなね、そう、
はいはいはい、
そういう議論にもなってくるんですけれどもね。うん、いや、まあね、一応日本の法律では現状ね、まあ、存在しない人には権利能力がないっていうことになってますから、一応は。
そうだよね。
うん。だから、権利能力を持たない存在に人権を認めるかって言ったら、それはないんだよね。あくまでだから、その、プレイする側のスタンスとか、あとはまあ、教育上の問題とかっていうことにはなるんだろうけれども。まあね、だから、こういう話をするときに、いや、今回177の話が出ましたけど、怖いのは、それを全然知らない人が、字面の情報だけ見て、なんだこれはってなるのが一番怖いのよ。
そうそうそう。
知らない人は。うん。
ね、その、まさにその、レイプを指南してるみたいなね。
そうそうそう。なんだこれだ
って。言われちゃうと、うん、いやいや、そうじゃねえよと。
うんうん。で、それはだから僕らも気をつけなきゃいけない。今回は僕らが遊んだことがあるゲームだから、うん、いや、そんな当時の空気感はそうじゃないよってことを言えるじゃないですか。そうそうそう。でも、逆に僕らが、何も知らないものに対して字面だけ見て、わ、これなんだこれひでーとか、これはけしからんっていう時にやっぱちょっとこう、そこは考えないといけないよね。ちゃんと、本物にやっぱり、うん、触れた人のやっぱり考えとか当時の空気感みたいなものをちゃんと、やっぱり検証しないと、おいそれと、なんていうのかな。まあ、意見表明自体はしていいんだろうけども、決めつけて何かを話す。っていうことは気をつけようねってちょっと思っちゃいますよね、なんかね。うん。
ね、僕らだったらさ、いや、犬が強えんだよとか言えるけど。
そうそうそうそうそう。
知らない感じで。
うんうん、そうですよね。
犬がさ、とか言えるんだけど。
うん、
うん。だけど、ね。それも全然 L とは関係ないところ
だから、ね。うんうん。でも、だから、ね、こうやって言葉、いや、恐ろしいもんで、こうやって字面だけ取り出すと本当になんか鬼畜なゲーム？
すごいとんでもない。
うん、女性蔑視の本当に人権を蹂躙したようなゲームじゃないかってことに、なりがちなんだけれども、いや、実はそうじゃなくて、あの頃の空気感とか、そのパソコンの性能とかグラフィック性能も含めた、やっぱそういうところもやっぱりきちんとこう、勘案して話をしないと、どんどんどんどん本質からずれてっちゃうような、うん、ことになるんだろうなと思うんですよ。まあそういうなんか教訓があるよね。こういう話をね。なんかこう。まあ多分この辺の空気感はゆふみさんも分かってくださると思うんですよ。うん。
ちなみに僕はこの一難のはすんごい下手くそでした。はい、ほんとね、全然捕まえるところまでいかないんだ。
ご褒美にたどり着かないというね。いや、わかります。はい、ありがとうございました。佐世保高専、抗議戦のつぶやき、過去非公式さん。バワヘラというアイスの話が地下161階で出ていましたが、出ましたね。長崎でいうとこのチリンチリンアイスと同じものでしょうかということで、画像つけていただいてるんですけれども、似てるね。相当似てる。うん。多分同じようなもんだと思います。うん、うん、うん。そう、こんな感じのね、花びらみたいなアイスなんですよ。これをね、こっちの方ね、ババヘラって言うんですよ。でも、名前だけ取り出してみたらチリンチリンアイスの方が美味しそうよね。ちょっと、ババヘラはちょっとね。いやー、今日もでもね、いましたよ。ババヘラ売ってるおばちゃんっていうのはね、一応目印があって、必ずね、こう、カラフルなパラソルをこう、上に、
ああ、なんかテレビで見たことある。
見たことある。あ、そこまで、うん、うん、そうなんです。それがね、ババヘラ売ってるおばちゃんのシンボルなんですよ。
はいはい。
で、それを見かけると、あ、ババヘラだって言って、そうそうそう。買ったりするんですよね。うん、 プラスさん。写真付きでこれ以前いただいたつぶやきなんです。なぜか上司に手渡されましたということで、銀河英雄伝説の DVD ボックスをね、はい、上司が手渡されたということで、これが1月19日のつぶやきだったんです。で、
はいはい、
最近これの続きということでつぶやかれてまして、はい、これ見終わるまで愚者の宮殿を封印しようと心に決めて早1ヶ月。DVD 全巻揃ってないでやんの。これを渡してくれた上司、これを渡してくれた上司に問いただしたら、あれ何のことって確信犯でやんの。自分でポチったよ、吐血。銀河の歴史がまた1ページって書かれてますね。
じゃあ、全部お買い上げしたってこと？
いやー、だから気になったんでしょうね。うん。
うわー。これ結構、結構な出費じゃないのこれ。
いやーでも気持ちはわかりますよ。途中まで
ね、分かる、
うん、見てたら絶対気になるもん、もう。いや、だからこれはね、上司の罠に完全にはまっちゃったんですね、これはね。うん、お前もこっち側に来いと。
はいはいはい。
いやー、まあでもね、いや、確かになかなかの痛手だと思うんですけど、持ってて損はしない作品ですからね。
まあ確かに、
ね。もちろんね。何ですか ?D の予定図も、いよいよ劇場公開版の予告が最近公開されてましたけどね。
え、本当にやるの？
やるんだよ、一応。ね。
やるの？
うん。どうする？見る？公開されたら。
自分はまたてっきり、ガンダムシードの二の舞かと思
いました。いやー、ちゃんと劇場版っていうかちゃんと劇場でやるらしいので、はい、まあ、でもどうでしょうね。上映規模的に我々のとこまで来るかって話はあるよね。正直。
ああ、ね、それはあるね。
うん。だからそしたら、ああ、残念ってニコニコしながら見れませんでしたって言ってるのかもしれませんけど。いやー。まあ、このね、つぶやかれてる方の銀英伝は、まあ、まさにこう、ね。
これは非常に、面白いやつ
です、ね。はい。名作の誉れも高い。はい。
はい。
いいと思います。今日最後ご紹介するテイターさんですね。はい、はい、これもアイス界の感想ですね、うん地元アイスでいつでも食べれますが部屋で食べるとボロボロ散らかるところと中途半端に当たってまた買わなきゃとなるのが難点ですということでブラックモンブランの写真あげてますね。はいはいはいはいはい。
美味しそう。
美味しそう。このクランチがねボロボロこう散らかるってなんかわかる気がしますけど。いやーでも食べてみたいな。はい、
そうそうカッカあのね。
ん
あれ食べましたよ。ガリガリ君のチョコミント。うん、
あ、食べました。どうですか？
食べました、食べました。
美味しいでしょ？
すごいミントミントしてるね。
そうそうそうそう、すごいミントがね、
はい、
通るんですよ。ね。
いや、袋開けた時からミントの匂いしてさ。口に含んだら、いやーもう歯磨き感が半端ないね。
そうですか、うん、いやー、美味しいと思うんだよ。
その前に、
うん、
ちょっと前なんですけど、
はい、
ブラックサンダーのアイスの
あるある
とかある
んですよ。あるあるある。うん。ありますね。
で、それも食べたの。
はいはいはいはいはい。
あれは、ほら、チョコがいっぱいなんで、
うん、そうですね。うんうん、うん。
チョコと、クッキー生地がちょっと入って
る。はいはいはいはい。
で、その間にミントのアイスって感じなんだけど。
そうですね。うん。
ガリガリ君のやつは、ミント、たまにチョコって。
そうそうそうそうそう。ミント9、チョコ1って感じでしょ。
そうそうそう。だからね、あれ、ミント好きにはこれはたまらんわ。
いやーもう最高なんですよ。もうね本当にね、もうそろそろね売り場で姿を消す頃なんで、いやーもうまた来年待たなきゃいけないと思うと寂しいんですけどもね。はい。
またはね自宅の近くのトライアルに
あ
ったので、
はい、あ良かったです。
食べてましたけど。
トライアルってもうね。僕もトライアル使うんですけど、最近もう広すぎて疲れちゃってさ、もう、トライアルでかすぎって思ってるんですけどね。すいません、ちょっと、はい、トライアルがない地区の方は何のことやらという感じでしょうけれど。
このブラックモンブランもでも食べてみた
い。いや、ほんとね、やっぱりね。
この辺で見ない
な。これは本当に限定というか、本当に九州にしかないんじゃないですか、やっぱり。
竹下さんっていう会社なんですかね。
うん、でしょうね、はい。面白いですね。こう、社名が入るところが面白いですね。うん。
はいはい。
またこの、なんか、いいですよね。こうずーっと変えてないんだろうなっていう、この、文字が、この、フォントが
、うん。そう
ね。なんとも言えない、こう、レトロ感があって、好きですね。
なんかでも、いろいろ書いてますよね。登山ゲームとかダブルチャンス。
そうそう、なんかいろいろ工夫してるんですよ。うん、ね。こう、売り出すために。
ちなみに今日はガリガリ君食べましたけど、ありませんでした。
あ、
本当ですか。はい、いやー、僕昨日食べましたけど、当たりましたけどね。もう。でもあれ、持ってくときちょっと気が引けるのよね、なんかこうさ。いや、買った、だからどこでも心よく引き、ね、交換してくれるんだけど、僕は小心者なんで、はい、必ずなんかの買い物のついでに出しますね。こう。それだけ引き換えにはいけないです。
まあ、でも気持ちはわかるな。
うん、だから、僕はいつもね、その当たり棒を変えようと思っていくんですけど、うん、こうやって買い物して、そう、で、買い物し、しかもレジの前で演技します。あ、そういえばみたいな感じでこう出しますね。あ、これって、これ絶対。
それ余計だと思う。
これ使えますみたいな。
いや、でもね、気持ちはわかる。
ありがとうございます。
わかります。
あ、そんな、はい、小心者な僕でございます。ということで。
あ、でもこれ、作法選手権にできるな。
あ、
レジ編とか言って。
ああ、レジ編いろいろありそう。僕いっぱい持ってますよ、それ。
あの、万札出すときとかね。
はいはいはい。ああ、すみません。ちょっと大きいのしかないんですけど。
僕はあの、財布に万札しか入ってないとき、一芝居打ちますからね。
ああ、いや、わかります。
ああ、すいません、これでいいですかみたいな、ね。
そう。あらかじめ万札しかないって分かっててもやっちゃいますよ。
そうそうそう。
そうね。ないんだ、あ、ね、一回、もう、あれ、内心しまったと思うんですね。ああ、今日そういえば、万札しかないあった。あ、でも、レジの前でもう一回確認して、あ、すみませんってなりますよね、こう。
いや、場合によってはさ、あの、万札崩したくて、なんか、買い物したりする。
ああ、あるあるある。
ガム1
個。はいはいはいはい。
で、そんな時に、あ、そんなつもりじゃないんですけど、あ、すいません、万札しかなくてごめんなさい、みたいな感じで。
そうそうそう。ないの分かってくせに、あの、小銭の方見たりなんかしてね、こうやってね。
そうそうそう。
ないかな、ないかな。いや、
あれみたいな。
あ、それちょっと一ネタできたじゃないですか。レジ編ということで。
でももう喋っちゃったからね。
ああ、そうですね。
まあでも、ちょっとね、また、はい。何しましょう、ね。
わかりました。はい。ということで、トーク社の宮殿ではですね、皆様からの置き手紙を募集しております。Gmail の方はね、ブログの方のお便り投稿フォーム、もしくは、エディングのアナウンサーで流しております。メールアドレスの方に直接お送りください。Twitter ハッシュタグ、愚者の宮殿をつけていただいた置き手紙も抜粋でこのようにご紹介をさせていただいております。どしどしお送りいただければと思います。以上、お便り紹介のコーナーでした。
というわけでですね、今回は、私発案で、はい、
やたら押すな
ぁ、作り方、はい、その一例ということでですね、あの閣下先生にいろいろありがたい有意義なお話を、ね、
やめてください本当にもう、
はい、あのお伺いしたところでございますけれども、
はい、
あのちなみにですね、ちょっとあの私調べました、調べたところですね、
うん、
秋穂グランドホテル、
はい、
秋穂おはぎサイダー付きバイキング宿泊プランというのがございまして、はい、あの本日今私が見てる現在ですね、
はい、
あの最安のやつでですね、一、はい、泊お一人様8000円からと、
意外とお値打ちじゃないですか、
はい、高いお部屋でも9500円からと、
あ、そうですか、はい、
なっておりますので、近々ね、あの閣下の方が、
いや近々
と旅行で出かけることになると
思う、いやない、
今後期待ということ
で勘弁してくださいよ、はい、本当に
今日はこの辺で、
はい、ありがとうございます。まあ、何ですか、最近ね、アップルの
はい、
ポッドキャストアプリとか iTunes のカテゴリーがなんか新しくなったみたいで。
ああ、そう。
うん。で、一時期なんかほら、カテゴリーがあんまりなくなった時期もあってさ。
そう。ね、見えなくなった。
そう、見えなくなっちゃって、おんやーと思ってたら、なんか新しいなんかカテゴリーがね、できてて。
はい。
どれどれと思って見に行ったらですよ。
あ、見ました。
うん。はい、そしたら、まあ、何ですか、ラジオッサンさんとか、グダラジさんはね、はいはい、レジャーっていうところに分類されててね。はい、
そう、なぜかレジャー、ね。
レジャーなんですよ。で、ってことは、まあ、うちも今まで一緒だったから、レジャーかなーと思ったんですけど、
はい。
ないんです、愚者の宮殿。
そう。
はい。ということで、
うちはどこ行ったの？
ようやくですね、バグが治ったんじゃないかっていう。はい、今までが、
ランキングに出てくるというバグが。
今までランキングの、まあまあ、こうじゃないですけど、上位にいたのが、あれがバグで、
はいはいはい、
今回バグを直したら、全然誰も聞いてなかったと。
はい、おすすめポッ ドキャストとかになぜか出てくるという。
そうそうそうそう。
バグがついに治った。
ついに治ったということで、はいはいはい、まあ、これからね、マスターと思いっきりアップルをディスっていこうかなと。つい先ほどもそんな話をね、したばかりでございます。本当に。いや、はい、でもね、真面目な話ちょっと、失礼しちゃうわって感じですよ。本当にもう、なんかさ、レジャーっていうジャンルもどうですか？なんかピンとこないですよね。なんか正直ね。いや、今まで聞いてた人はなんとなくわかる、流れでわかりますけど、じゃあね、新しく番組探す人が、じゃあレジャーってジャンルでね、探すかって言ったら、どうもいまいち、この、アップルさんの考えるポッドキャストの分け方はよくわからんな、というのが、本音でしたね、うん。うん。
いや、だから、ね、ほら、まあ、なんて言うんですか？姉妹番組って言っちゃっていいんですか？
うんうんうん、
あちらさんね。
はいはいはい。
テクノロジーじゃないですか。
乗ってるよ。乗ってたよ、ね。
テクノロジーじゃないですか。
テクノロジーですよ。
で、我々どこなんだって話でね。
うん。
だけどね、まあ、うちのことじゃなくても、それこそね、グダラジさん、ね、
そうそうそうそう、そう。
まあ、ラジオさんさん、うん。
まあ、あの辺がランキングに乗ってるのはよくわかるんですよ。
いや、わかります、わかります。だけどね、レジャーってどういうことよ。
そうそう、それは、ジャンルはよくわかんない。正直。
でさ、その、レジャーの下に、うん、なんかこう、その、趣味とかっていうのがあるんだよね。
そうそうそう、なんか、孫、なんか、サブジャンルみたいな感じでね。
そうそう。
どうなんだろうね。
やっぱりね、なんかリンゴちゃんちょっと考えてよって感じだよね。
なんかまあ、正直あんまりポッドキャスト大事にしてないんじゃないのっていうね、なんかこう。なんかいろいろね。
でもなんだっけ、ポッドキャストになんか投資するとかなんとかっていう。
なんかね、そう、これからはね、リソースを注力するんだってことをね。
いや、でしょ、どうせ、ちゃんとした資本のある、要はその、でしょ、企業ベースのポッドキャストでしょ。
はいはいはい、我々みたいな素人ラジオなんかはもうね、お前らはもう、そういう企業の余りもんでやってんだから、文句なんか言うんじゃねえ、みたいな、そういうね、感じなのかもしれませんけれども。まあ、でもね、いや、僕この前見つけたんですけど、総合ランキングのエピソードで見たらね、ちゃっかりぐしゃきゅう乗ってんのよ。
嘘？
ほんと、この前のね、要は上げた45回かな？旅行の話？
はいはい。
だから乗ってんの、エピソードで。
あ、そう。
ってことは、どっかにあんのかもしんない。お前らはでも、
そもそもさ、
うん、
そもそもね、
うんうん、
その、それぞれのポッドキャストのページってあるじゃない、
はい、ありますね。大元のね。ね
そこに飛べたときに、
うん、
このポッドキャストはどこのカテゴリーにカテゴライズされてますっていう表示がないっていうのが、
そうなのよ。
アップル舐めてんのかって話ですよね。
うん、だから、まあ、以前からね、マスターはね、iTunes 使いにくいよってことは言ってたんですけどね。うん。なんかそれがいよいよ極まったかなという感じも。
よくさ、ほら、ね、またちょっと古い話をしますけど。
うん、はいはいはい。
よくね、その、まあ、今だとバカーと言われる方々ですよ。うん、うん、
はいはいはいはい。
まあ、昔はね、そのアップル時代から、まあ、うん、その、まあ、Mac か。
はいはい。
Mac を使ってる方々がね。いや、Mac の OS なんてのは、Windows に比べて、はるかに先を行っててさ、なんて、ね。よくおっしゃるじゃないですか。
はいはいはい、おっしゃる。ご考説垂れてましたね、あの頃はね。
よくおっしゃるじゃないですか。
はいはいはいはい。
でね、まあ、それを真似しましたよ、Windows は。
まあね、確かにね、確かに。
で、Windows ってのができましたよ。
うん。
じゃあ何ですか？ Mac の方の OS はさらにその先進んだんですかって僕は言いたいんですよ。進んでねえじゃねえかっていう。
まあね。
この高校説はどこ行ったんだよ、ね。
はいはいはいはい、はい。
いや、本当大丈夫かこんな話してて。
もうね。もう。
本当に大丈夫か
ランキングに乗ってないことをいいことに。
そうね。いいこと。
ここぞとばかりにですね。
言ってるけどね。
ディスりまくってますけども。いや、まあね、はい。でも、まあこれが本来の我々の番組の実力ということで、足り慣れた皆様、こっそり聞いていただける番組ということ。
これね、リンゴマークをね、モノクロにしたのが気に入らないんですよ。
ああ、はいはいはい、はい。
こう、七色のしましまの。
七色のしましま。懐かしいね。うん。
こっちの方がカラフルで良かったのにさ。
はいはいはいはい。そうよね。
シンプルに、こうなんか、モノトーンにみたいなさ。
うん。あのカラフルな色にもちゃんと意味があったのよね。なんかこう、多様性をこう、是としてみたいな、確かコンセプトがちゃんとあって、はい、
なんか、ああ、アップルらしいんだなぁと思って見てたんだけどね。
あ、そうか。そういえばあれだよね。あの、LGBT の人とか、あの、七色の人とか、ね。
そうそうそう。うんうん。あれだって、うん、そうなのよ。うん。だからちゃんとそういうところに繋がってるのよ。だから、アップルさん先見の明があるなぁと思ってたら、あんなさ、シンプルにしちゃってさ。ねえ、本当に、もう。
そうね、すかしやがって。
もう、ランキングに載ってないからって言いたい放題言ってますけれども。
あ、でもね、後で僕ツイッターに上げときますけど。
はい。
僕のデスクトップパソコンの、
はいはいはい。
あの、アームレストは、その、うん、七色時代の、その、アップルの、アームレストか。
現役なんだ。はい、すごいですね。
現役ですよ。未だに使ってますよ。
はい。いやいやいや、ね。ということで、まあね。
これぐらいゴマ吸っとけばいいかな。
だいぶ落とした後、最後にちょこっとだけ持ち上げましたけど。
はい、あと、ね、まあ、キーホルダーも持ってる。
え、
七色のやつ、ね、
意外と Mac ビーキじゃないですかな。やれか、やれかっかが Apple 2触ったことがあるから、あいつ
は。でもね、所有したことはないんですよ。
ああ、そうですか。あ、
ないんです。はい。
僕もね、僕もあれですよ。個人で Mac 持ったのは、マッキントッシュクラシックっていう、本当にあの、安いやつからですからね、あの、まだ、カラーになる前のマッキントッシュクラシックですよ。うん。
僕はあの、あとあれですかね、会社から支給されてる携帯電話 iPhone ですけど。
はいはいはい。
使い方わかんなくて若手に聞いてますからね。おいおい、今出たメッセージ消えちゃったんだけど、どこ行ったんだよ。いいね、あ、それ上から引っ張ってください。ああ、はいはい、みたいな。
正しくおじさんやってるな、
聞いてますから。
いやー、素晴らしいな、うん、はい、まあね。ということで、まあちょっとね、ポッドキャストアプリとか iTunes の本動向も、うん、まあちょっと今後もね、注視していこうかなと思いますんで。はい。
最高。
はい。まあ、まず我々的にはバグが治ったなということで、いきたいと思います。はい。ということで本日も長時間にわたりまして、ああっと、忘れてた。次回の愚者の宮殿の予告をしてませんでしたね。はい。次回なんですけれども、はい。予告してました。これは以前から。愚者級 TRPG 部、シナリオ1ということですね。はい。シナリオ0はね、実はヨアの方でやってるんですよ。
やりましたね。
はい、ね。弱と言いながら2時間ぐらい飛びましたけども。はい。はい、ゴブリンスレイヤー TRPG エピソード1、サブタイトル、冒険者の手引きと最初の選択ということでね。はい。ジダラクサイさんにつけていただいております。ということで、ゴブリンスレイヤー TRPG のエピソード1、最初の、本格的な冒険について本編で、ご紹介をしていきたいと、取り上げてご紹介をしていきたいと思っております。はい、最近ツイッター見てますとね、愚者級聞いてルルブ買いましたって方が何人かいらっしゃってね。
本当、
うん、そうなんですよ。ありがたいですよね。
そろそろ何か付け届けが。
そろそろグループ SNE さんから何かね、はいはい、あってもいいのかなと。こんなこと言ってるからランキング外されるんだろうな。はい、気をつけ、今後もね、謙虚にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、本日も長時間にわたりまして、お聞きくださりまして、ありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私こと、カッカと、
私こと、ハニワでございました。
本日もご聴取いただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
めんどくさいおっさん二人と愉快なゲスト、そして皆さんのお便りで成り立つバー、愚者の宮殿。当店では、生命線である皆さんのお便りを募集しております。お便りは、当店のブログの投稿フォーム、または Gmail で受け付けております。Gmail アドレスはfoolpalace@gmail.com。 foolpalace のスペルは foolpalace です。また、ツイッターでハッシュタグ愚者の宮殿をつけてつぶやいていた場合には、そのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます。自転車操業の当店を救うお便り、お待ちしております。